やあやあアリスさん、今日はぬるっと始めました。
うん、おぬるっと
ぬるっと始めました。はい、というわけで、すでに待機来ていただいている方、闇の木さん、泉式部さん、待機ありがとうございます。そして、黒羽沙羅さん、ツイキャスの方で見ます。黒百合さん待機ということでですね、いらっしゃいませ、ありがとうございます。ちょっと今日はですね、ぬるっと始めていきましたが、まずですね、始まる前にですね、ちょっと皆様に、今日ちょっと試しに実装した新機能をですね、紹介したいと思います。はい、沙羅さん、ツイキャスでのあれありがとうございます。何かわからないですけど、あれありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょっとね、概要欄に一応記載させていただいてるんですが、ニコニコ動画がですね、文字数制限のためちょっと概要欄に記載できなかったんですけど、画面内にですね、はい、パーティーパロットを振ってくる機能っていうのをですね、ちょっと実装してみました。はい、今からですね、各、はい、初コメ失礼します、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、今からニコニコ生放送と、YouTube ライブ、あとですね、ツイキャスの方に、アドレス貼ります。まあ、こちらのですね、アドレスにアクセスしていただければ、で、ボタンを押せばですね、その画面の中に、パーティーパロットが降ってくるという、機能をちょっと試しに実装してみました。はい。なんかめっちゃ降ってきてますね。っていうのを昨日ね、その実装してみましたのでね、お暇な方はですね、ぜひぜひ、こちらを試してみてください。まあ、あの放送開始した後もですね、ちょっと
カカポ
カカポがいっぱい、
どうしよう、カカポが
いっぱい降ってきてますよ。
やばいよ、ちょっとアリスの精神が持たないよこれ。どうしよう。
いや、持ってくださいアリスさん。アリスさん、
カカポが降ってきた。
アリスさん、
カカポかわいい、カカポ、
アリスさんかわいいよ。
カカポ、
はい、というわけでですね、カカポが大量に降ってきてですね、
かわいい、カカポ全部アリスにください。
いやそしてですね、カツシ
ロ、ちょっともうアリスも頑張って押すよ。ほらほら、いっぱい降ってきて、もうかわいいな、もうどうしよう。
はい、というわけでですね、黒百合さん、声がめっちゃ良きって言って、アイさん、ね、初コメ失礼。はい、なんでしょう、アリスさん。
もう私、この、これで30分過ごしてもいいよ、アリス。
いや。ね、その、こんな機能。
やばい、ちょっとやばい。
まあ、ツイッターのですね、何でしたっけ、
かわいい、
はい、ツイッターの方でですね、ちょっとそのこの機能をですね、紹介している方が、まあ、作った方がいらっしゃいましてですね、はい、まあ、それをちょっと利用させていただいてます。
おお、かわいい、やばい、
はい、感想、アリスさんのその反応が見れて俺はありがたい。はい、というわけでですね、ニコニコ生放送では当選坊内さん、広告ニコニコ広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、闇の木さんもちらっということでですね、下に溜まってるっていうことで、まあ、あの溜まりっぱなしではございません。
そうなの、溜まってるの、
フェード
どこに、
フェードアウトしていきますんで、ちゃんとご安心ください。
あ、なんだ、もう、
あの、これね、あの溜まりっぱなしだったらね、
フェードアウト、
あのうちの画面が重くなりすぎますのでね。まあ、あのこの機能の紹介に関しましては、動画が始まりましたら、紹介したいと思いますのでよろしくお願いします。はい、伝説のピグアイドル VTuber が出ると聞いてということでですね、はい、そうなんです。今日の特別ゲスト、うさきもも様に来ていただくっていう、すでにですね、名前は出てますけど、まあその紹介する前にですね、とりあえず、オープニングトークいっときましょう。ライブンズナイト、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。 レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するレトロなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリステラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで始まりましたが、アリスさん、変態バーチャルライバーという私名乗ってますけど、前回、はい、説明した通りですね、バーチャルの綴り、私の T シャツに書いてるバーチャルの綴りが間違えてたっていうことでですね、はい、あの VERTUL になってたんですが、それが間違えてたんですけど、まあこれをね、私は戒めとしてですね、はい、T シャツのデザインに落とし込んできました。これ見てドン。
はい、素晴らしいですね。
はい、変態 VE のところね、あの外国だとね、あの間違えてるところにピンじゃなくて丸をつける、バツとかじゃなくて丸をつけてですね、指摘するっていう、風潮がございますのでね、変態 VE 今締めとしてですね
よろしい、
ありがとうございます。はい、というわけでですね、まあいろいろと、おっと、ちょっとこれは小さくもう一個上ですね。はい、いろいろとね、
すごいアップ、
どうしました？
いや、すごいアップだなって。
あ、まあまあまあ、男のガチ恋距離はどうしてもないですけどね。はい、なべさん、当選もちさんさん、ニコニコ国大広告ありがとうございます。闇時さんも、わらわらわらわらわらって、まあ確かにね、すっごいね笑える案件だと思いますけどね。はい、まあそんなこんなでですね、このバーチャルライバー、このモデルをできてからもうね、ずーっと、綴りを間違えた上で、しかもね、他のね V さんところのコラボに参戦するときもずーっとこの間違えたまんま行ってきてですね、
でも誰も気づかない。
そう、いやでもね、発覚したのがね、他の V さんのところに突しているときに、その VTuber さん、他の VTuber さんの、リスナーさんの、指摘に、コメントによる指摘により発覚したという、
あ
ー、
すごいね、
そういうね感じでございましたが、
はい、英語に詳しい人が、
英語に詳しい人がいたわけでございます。そして本日のお題を、先に紹介しておきましょう。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、じゃじゃんって言いながら出てないんですね。本日のお題はレトロゲーでございます。レトロゲー、はい、まあ、あの先週ね、なんかあの PCFX とかっていう古のゲーム機の話題が出たりしたり してましたから、今日はですね、まあ、それにのっとってですね、レトロゲーな、話題を設けていきたいと思います。はい、ガチ恋距離、ガチ恋距離、ガチ恋距離をね、男性 V さんの、ダイスの V、まあ、あのイケメン VTuber さんのね、ガチ恋距離なら喜んでいただける方いらっしゃるのではないかと思うんですが、ね、その私みたいにその顔の作りが非常に単純なね、V さんのガチ恋距離なんか見ても何のね価値もないような気がするんです。
どっちかっていうと、はいはいはい、ガチ恋距離の部分だと思うんだよね、
部分と言いますと、
だって顔がアップになるわけじゃないじゃん。
あ、まあ、
なんか、
はい、
T シャツの胸あたりがバーンってアップになってもさ、そりゃ何、あのときめくもときめかないもまずないよそれ。
いや、まあ、あの確かに胸板にときめくってことはあるかもしれませんけどね、ムキムキな胸板な感じで、
別に肌じゃないじゃん。
確かにそうですね、はい、
例えばこれがだよ、
うん、
白の無地の T シャツだとして、
はい、
白の無地がバーンってアップになってもわからないじゃん。
あ、まあ、確かにそうですね。
確かこれさ、最初はさ、
はい、
緑の無地だったよね。
緑じゃなくて、緑の T シャツに黒だけの文字でしたね胸の圧、胸の圧はい、うさぎもあさん、彼も、まあ、あのもあちゃん、あのね、わらわらわらって裏で言ってないんで、早速もうもあちゃんに登場してもらいましょうかね。本日のお題はレトロゲーでございます。はい、というわけで本日、本日もあちゃんに登場していただきましょう。ちょっとお待ちくださいね。本日のスペシャルゲスト、本日のお題を消して、 うさきもあさんに登場していただきましょうかね。よろしくお願いします。というわけでいつもの BGM をスタート。はい、というわけで登場してください、モアちゃーん。モアちゃん
モアちゃん、
めっちゃミュートで話してました。
めっちゃミュートになってるよ。
あー、聞こえますか。
はい、あるあるでございますが、
あるあるやってまいりましたね、
というわけで、登場していただきました、うさきモアちゃんでございます。
こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにち
は。はい、こんにちは、こんばんは、こんばんは。はい、というわけでですね、早速ですね、キャーモア様かわいい、ミュート、ミュートゲー、
かわいいだろう。
オープニングからやっていきましたが、というわけでですね、まあ、以前ですね、シークレットゲストとしてですね、うちのラジオに来ていただいたことは一回あるんですが、はい、ちょっとね、思いっきりコメント隠してますけど、まあコメント隠してますけど気にしないでください。はい、パチパチパチパチパチということで、全然いいですよ。もうモアちゃんの顔のね、可愛さをこうあれするん、まあコメントはね、私が頑張って拾っていきたいと思いますんでね。いやーね、見てくださいよこの可愛さ、
見てください、
見てくださいよこの可愛さ、あのパ、
とりあえずパーティ
ーパーティーパイロットを振らしましょう、振らしましょう。
パイロットってなんだよ。
パーティーパロットを振らしましょう、いっぱい。はい、
ちょっと待って、
はいはいはい、
心の準備が、
心の準備が
と言いつつアリスも振らすのだ、振らすのだ。
はい、キャーかわいいということでですね、
やばい、
うん、
クマ来た、パロットがカカプ来た。
というわけでモアちゃんですね、実を言うとリニューアルしたんですよね。
はい、
そう、以前ね、衣装も含めて、まあ、衣装もね、新しい新衣装、オリジナル衣装でですね、顔もリニューアルしてですね、可愛、はい、く、なって帰ってきました。
はい、はい、帰ってきました。
お帰りなさい、
お帰りなさいませ。
ただいまです。
いや、この子ね、この子ね、僕の娘なんですよ。皆さんに紹介しておりますね。この子僕の娘なんです。
パパのチャンネルにやってきました。
イエーイ。なんかそのパパ、パパって言われるとちょっとときめきますよね。はい、
パパのチャンネルに来ました、
うん、キラキラしてて可愛いと思います。そうなんです、めっちゃキラキラしてるんですね。そのおめめの中もね、めっちゃキラキラしてたり。
これどうアップしますか。
お、ガチ恋距離、ガチ恋距離助かる、ガチ恋距離助かる。
ガチ恋距離助かる。いなくないで。
おお、
不安定な、
ガチ恋距離助かる。完全に、うん、完全に放送ジャックされてる感はありますが、まあガチ恋距離助かる。
ジャックした、わーい、乗っ取ったぜ、
ね、いやー、ガチ恋距離マジ助かりますね。ありがとうございます、ありがとうございます。
さあ、そろそろ戻します。
お、はい、はい、エイチャルさん嘘つけっていうことなんですが、どれが嘘なんでしょうかね。はい、ヌルトラチャンネルさん、こちらバスさんかな、おそらくは。かわいい、ありがとうございます。すべて隠すやんっていうことでですね。ついに乗っ取ったか。闇の木さんにも言われてますよ。
モアジャックもいいじゃん。
まあ、エイチャルさん嘘つけっていうことは、俺の娘ですっていうところが嘘なのかどうかはわからないですけど、まあ、実を言うとですね、モアちゃんの顔、こう見えて私が作りました。
そうなんです、おめめの、
実を言うと、ね、
魂を入れていただきました。
衣装のか、いや、魂を入れたのはモアちゃんだぜ。
あ、そっか。
魂を入れたのはモアちゃんだぜ。
待って、待って、はい、このアバターで HR さんが魂だったらものすごいことになると
思う。そうそうそうそうそうそうそう。俺が魂を入れたとかになると、それはそれでカオスなことになりますからね。もう皆さん気をつけてくださいね。はい、というわけでですね、まあ、モアちゃんはですね、まあ、今後、この前リニューアルしたばっかりなんで、まあ、服装はですね、また制作者さん、別の方が用意してくれた可愛らしい服ね、これすごいっすよね。はい、すげえマジでって言ってありがとうございます。永久保存版だ、元囚人さんからね、永久保存版、モアちゃんのガチ恋距離ですね。はい、女の子らしさマックスでございます。というわけでモアちゃん、
はい、
お前一体何者やねんっていうね、方もいらっしゃると思いますので、ぜひぜひ、自己紹介よろしくお願いいたします。
わかりました。あ、いいですか。
どうぞどうぞ。
はい、あなたに笑顔を咲かせたい夢かうさぎ系新人 VTuber のうさきモアと申します。私が世界一可愛いっていうモットーで頑張ってるので、よければついてってください。
はい、よろしくお願いします。いや、もうモアちゃん可愛い、モアちゃんのね、YouTube チャンネルとか、あとですね、何でしたっけ、概要欄ですね、YouTube チャンネルとか Twitter アカウント概要欄に載ってますので、ぜひぜひ、フォロー、コメント、フォローと、YouTube チャンネル、チャンネル登録してあげてください。というかですね、モアちゃん、この放送前にですね、なんと、はいはいはい、YouTube チャンネル数が、チャンネル登録者数が300人超えたわけじゃないですか。
あ、そうなんですよ。
おめでとうございます。
300人いったんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すげー、
ありがとうございます。
レイヴンズナイトの3倍だぜ、3倍。
うわーい。パパの3倍分だ、は
い、すげー。いやいや、羨ましくなんかないんだからね。まあまあ、
よくばパパのチャンネル登録者も私のモアラーにさせたいと思って。
いやいやいや、まあ、そ、大丈夫です、大丈夫です。
こっちに引き込まれてしまうかもしれない。
大丈夫です、大丈夫です。ね、モアちゃんのファンはモアちゃんのファンを貫いてあげてください。まあ、うちもね、あと1人で100人いくらしいですよ。というわけで、まだチャンネル登録。
もう行って
ますよ。
え、嘘？もう行ってますよ。
放送するとき99人だったんです。え、マジで？放送するとき99人だったんですけど。
え、いや、私も見てよ。
いつ入ったんだ。
放送開始して100人になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、愛さんから、モアちゃんが世界一可愛いです、モアちゃんのガチ恋中なんで、ということでですね、これ愛さん。
やった。
愛さん、名前とアイコンを見る限り、女の子なのかな。女の子が女の子にガチ恋、うん、それは素晴らしいことだと私は思います。素晴らしい、
素晴らしいことだ。
はい、モアちゃん300人おめでとうございます。モアちゃん、まさかの、気づいてないのびっくり。あとレイヴンズナイトも100人お願い、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、僕が100人目ですけどね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
勝代、名前が読めない、漢字苦手でね、申し訳ございません、こういう場合は、ぐずりましょう。カツラギさん、はい、
つらき、なんて読むんだろう、
なんて読むんだろう、
こうさんかな、
お名前ちょっと教えていただければ。はい、いっぱいいますね、ライバルということで、ありがとうございます。まず、
ライバル、やばい、ガチ恋モアラーのファンが多い、
ガチ恋
ライバルが、
なるほど、
すごいぞ。
あ、ちなみに、
ガチ恋勢が多いな。
何でしたっけ、モアちゃんのチャンネルでは、そのモアラー、まあ今ではこそそのリスナーさんのことをモアラーって言ってますけど、なんか一時期座布団っていう話も聞きましたけど、
そうですよね、
なぜかね、モアちゃんの座布団になりたがる方がね、はい、
カツラギ、何でしたっけ、
座布団、
カツラギ、糸間さん、糸間さん、ちょっと待って、覚えとこう、覚えというかメモっておこう。忘れる自信がございます。カツラギ、糸間さん、よし、うん、
でもいまだにまだ座布団ですって言ってくれる方もいますよ。
俺とかですよね、
結構。あ、そう。あ、そう、あ、そうだったのか。
ちょっと とちょっと危ないパパに見えてきたね。
ちょっと危ないパパも。
ちょっと逃げた方がいいかもしれない。
え、アリスさんの方に逃げます。
でもあれですよ、座布団はね動かないですから大丈夫です。座布団は大丈夫です。はい、そうなんですよ。リスナーネーム、確か初配信の時にリスナーネームを決めるっていう時に、なぜかモアの座布団が候補に上がったんですよね。
そうなんですよね。本当に、はい、初期から知ってくれる方が、
そうですね、
座布団になりたいって言ってくれるから、
そう、モアちゃんの座布団になれたら最高ですってね、愛さんが言ってます。で、元囚人さん、自転車のサドルにもなりたい。自転車のサドルはアウトですよ自転車のサドルはあかーん自転車のサドルはアウトだったと思います。100人ぴったり当選もおじさんさん、ありがとうございます。あと当選もおじさんさんで、たくさん、何でしたっけ、ニコニコ生放送で、ポイントいただきました。なんと現在ですね、もおちゃんニコ生ではですね、現在第1位ですよ。
あら、ちょっと、マジですか。
何かわからん、何が1位なのかわかりませんが、モアちゃん第1位ですよ。これ世界1位のね、世界1位へのね、
浮上するこの番組。
いや、これね、今日はね、そのモアちゃんが世界一可愛いから世界1位になったんじゃないですか。
あ、
そう、そう、ニコニあれですよ、ニコ生で世界1位ってことは、言うたらニコニコ動画のニコニコ生放送で1位ってことは、ニコ動のサイトで、世界1位なわけですからね、今。
あ、おお、あ、やばい、世界1位な、
世界1位ですよ、モアちゃん世界1位ですよはい、というわけでですね、この貴重なスクリーンショットを私今現在保存しております。モアちゃん、はい、正面向いて、はい、チーズ、
はい、
よいしょ、よいしょ、あー、目つぶってるー、よ
っ、あっ、眠ってしまった。
はい、というわけでですね、モアちゃんがそのニコニコ生放送でもね、世界一位になれたということでですね、
はーい、
まあ、そのはい、お天気番組乗り越えて、そうですね、なんとウェザーニュースさんの美人キャスターを超えましたよ、モアちゃん
なんと、
はい、
なんと、
そう、いつもね、ニコ
結構したなんと超えてしまった
広告乱舞。
はい、バーチャル YouTuber 好きな人が、一人ご来場されました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、ウェザーニュースを超えた、ニコニコ生放送の第1位スクショしたら半目になりました、ツイートはしますっていうことで
ツイートされて
でもね、モアちゃんはね、半目でも可愛いかなとは思うんですけどね。
それはあります。
しかしあれですよね、その夢かわうさぎ系 VTuber、
はい、
夢かわうさぎ系 VTuber、
はい、
これそれってさ、ほらよくさ、 VTuber さんが活動1年後とかに初回配信見直しとかやるじゃないですか。
あ、やだな。
それを見た時の、
やだな、
見た時のね。
めっちゃ猫かぶってるんだよな。
ね、楽しみ。あの名言の誠にごめんですよね。
誠にごめん。誠にごめん。配信見るのやだな。
はい、まあ、皆さんご存知ないかもしれませんが、ここのうさぎモアちゃんはですね、初配信でですね、マシュマロチョコマシュマロ事件をやらかした。
マシュマロ事件は一生忘れません、
一生忘れません。はい、マシュマロの
未だに持って引きずられます
、ね、マシュマロの機能の中にですね、何でしたっけ、 YouTube でいうスパチャ機能みたいなね、機能をこうチョコマシュマロっていう機能があるんですけど、はい、モアちゃんはそれを知らずにですね、なんかマシュマロじゃなくてチョコマシュマロをよこせと初配信で言ってしまったという。
そうなんですよ。
伝説の。
つまりは私のために課金しろやって感じだったんですね。そうそうそう
そう。いや、本当にもう送られてきたらどうしようかと思って。
はい、まあ、そんなわけでですね、
でもほら、はい、人間初めは知らないから、
そうですね。はい、ドナルさん、こんばんは。いらっしゃいませ。
まあ、
はい、現在ですね、今日はレイヴンズナイトの特別ゲストといたしまして、うさぎもあちゃんに来ていただいております。まあ、
お邪魔してまーす。
はい、こちらはですね、一応、ネットラジオ番組ということでですね、後半はお題のコーナーで皆様に、楽しんでいただけるかと思いますが、はい、チョコマシュマロ、見直し配信楽しみだねっていうことでですね、今日は私のおごりで高級しゃぶしゃぶ&焼肉寿司です。ミョニガニョミョミョミョニガニョミーヌンさん、モアちゃん
早口言葉、
ワン、モアちゃん、ミョニガニョミーヌンさん、はい、どうぞ。
ミュ、え、ちょっとミュじゃない、ミュだよ。
ミュ、ミュニガニョミーヌンさんね。ミュニガニョミーヌン、ミーヌン、はい、モアちゃんどうぞ。
なるほど、ミュミニ、あ、ちょっと練習していいっすか。ミュニガニュミーミーヌン、ミュニガニュミーヌン、
ニュン
ニュンじゃない、
ニュン、
かわいい、ミュニガニュミーヌン、
ニュン、
ニュン、やめてくださいよ。いや、ちょっと本当に滑舌悪いですよ。
はい、
ミュニガニュミーヌン。
でですね、今元主人さんがモアちゃん、モア様が大きいせいでアリスさんの影が薄いっていう、意見いただきましたので、アリスさんもでかくしましょうか。はい、
いやいや、やめてやめて、アリスは今日はほらゲストはゲストさんですから。
あ、そう、
いいんですか。いや、私がちょっと小さくなりたい。
いやいやいやいやいや、あの、
このままでよ、
とりあえずそのままで大丈夫ですよ、おまちゃん。
あ、ね、いいんですか。
はい、ひめ、ひまひまさん、初見です。ありがとうございます。初見さんいらっしゃいませ。はい、こちらはですね、レイヴンズナイトというネットラジオ放送ではございますが、本日特別ゲストのうさきもあ様に来ていただいております。まあ、今はですね、そのゲストのコーナーということで、ゲストに対する、質問とかですね、応援のメッセージなんかもお待ちしております。はい、愛さんありがとうございます。早口言葉でバナナはな、バナナの謎はまだ謎なのだぞって言ってほしい。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。
バナナの謎はまだ何、あ、バナナの謎はまだ謎なの、あ、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。
はい、ひまひまさん、アリスちゃんかわいい、かわいい、アリスちゃんかわいい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、でもね、よくよくよくね、アリスちゃんかわいいっていうのよく聞くんですけど、うん、HR さんかっこいいとかっていうことはね、いまだに一回も。
わかった、アリスが言ってやろう。
よろしくお願いします。
行くぞ、
さあ来い、
行くぞ、
さあ来い、
HR ちゃんかわいい、
やーん、ありがとう、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、
お姉ちゃんが、お姉ちゃんが、
やってしまいました。はい。闇の木さんでね、いつか萌えな乾杯したい。萌えな乾杯配信はですね、ぜひぜひやってみたいですね。確か、あの、好きな飲み物が、好きな、もあちゃんのね、好きな飲み物が確かね、何でしたっけ？
ん？
もあちゃんの好きな飲み物、何でしたっけ？
あ、萌えなピンクです。
萌えなピンク。
モンスターエナジーのピンクが
好きです。あ、なんだ。
でも飲みすぎちゃうと、あの、体に良くないので、
はい。
本当に、
あのね、
自分のご褒美として。
モンちゃん。
はい。
モンスターってカフェイン入ってるんだって、たくさん。
そうそうそうそうそう。
だから、本当に飲みすぎると、体に悪いよ。
そうなんですよ。すごい悪いんですよ。悪いんですけど、やっぱ悪いものって体大好きじゃないですか。
はい。
僕はカフェインはダメなので。
ああ、そうなのか。
そうなの。だから、紅茶はカフェインですじゃないと飲まない。
はい、ちなみにツイキャスの方では、黒羽サラちゃんが、モエラ飲めねえ、コーラでも用意しときますっていうことでですね。はい。
コーラ。
あと、柳さん、かわいいなーってね。はいはい。
コカ・コーラにもカフェインが入ってます。
確かにコーラにもカフェイン入ってますよね。それちょっと有名な話ですよね。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそうそうそう。
最近カフェインの入ってないコーラが出ました。
はい、あ、
カフェインレスコーラってやつですか。
私コーラ苦手だからな。
え、萌えな飲めてコーラ苦手なの？
あのなんかあの炭酸水は全然飲めるんですけど、はい、コーラだけなんかすごいなんかコーラの味とあの炭酸のシュワシュワ感がちょっと苦手で、多分味がちょっと苦手なんだと思うんですけど、飲んでるうちに気持ち悪くなっちゃって、
はいはいはい、へえ、そいつは意外ですね。炭酸自体は大丈夫なんですよね。
炭酸自体は全然大丈夫なんです。コーラだけ飲めないっていう。
ああ、だドクターペッパーとか。
炭酸が飲めないけど、うん、コーラの飴なら食べる。
ああ、うん、確かにコーラの飴は美味しいですよね。
美味しいよ、コーラのなんかグミっぽいのとかって美味しい。
で、闇の木さんがモア子に初めて共感した。コーラ黒いからかなっていう、ひまひまさんからもコメントいただいてますけど、黒いから。
やった。
あと、モエナピンク今日飲んだよ、山の上でっていうことですね。
はい、ここで HR さんに質問です。
はい、来、はい、い。
ピンクといって思い出す食べ物、飲み物は何ですか？
ピンクといって思い出す食べ物、飲み物。桃。桃を思い出します。
もちゃんは何を思い出
す？ちょっと今話題で出たものダメかな。
もうエナピンク。
もうエナピンクしか。モンスター。
モンスターエナジー。
あとは、なんだろうな、やっぱ普通に、いちごミルクとかですかね。
ああ、なるほどね。確かにいちごミルク、そうですね。ちなみに、アリスさんは？
え、桜伝武。
なんじゃそりゃ。
桜伝武だよ。
何ですか、それ。
桜伝武。
桜伝武。
お尻じゃないよ。
ちなみに、これを聞いてる方、ピンクといえば何思いつくか、教えていただければ、コメントとかしていただければと思います。
うん、コメントにでも、ピンクといえば。
ピンクといえば、なんだろう。っていうことですね。桜でも、
ね、
はい。
空で作った、
はい。
あ、甘いやつ。よくあの、五目寿司とかの上に乗ってるピンクのほら、ふわふわした。ね、空で作ってあるやつですよ。
これか。
あ、
誰か、横に入ってますよね。
高級なものだと、はい、なんかものすごく、なんかなんだろう、味がちょっと足りないのね。あの、安い100円ぐらいの桜伝武じゃないと、なんか、あの何、甘じょっぱさがこう。
いや、美味しいです。俺ね、この桜伝武って苦手ですね。嫌いですね。
絵本巻きとかに入ってる、
桜
伝武なら食べれるんですけど、三色ご飯の上に乗ってる桜伝武はみんなですよ。
そう、これ、
あとは、
はい。
うん。すわまかな。
すわま。ちなみに、ひまひまさんから、桜伝武も知らないのって、コメントありがとうございます。でもね、これ存在は知ってましたけど、名前が桜伝武っていう名前だということは知らなかったですね。
あ、なるほど。
はい、存在自体は知ってます、知ってましたというか、
あとはもうほら道明寺とかさ、
はい、
桜餅とかさ、
はい、
ね桜の塩漬けとかさ、っていうかなんかさっきから僕桜しか言ってないような気がして、
モアちゃんはでも桜系 VTuber さんじゃないです
からね。はい、おやすみなさいです。
はい、おやすみなさいです。はい、何でしたっけ、ピンクって言ったら、美白ぐらいしか、いや美白はね、
センシブ、
いやでもね、冷静に考えてください。一応ね、なんか創作物とかだったら美白って結構ピンク色的なイメージがあったりするじゃないですか。でも実際のところはピンクしてたらバレバレだから、ピンク色はしてないんじゃないかなって俺勝手に思ってるんですけど、冷静に考えたり。
まあタラから作るからね、大体。
そうなの？
白っぽくなると思うよ。
生姜とかじゃないんですか？あれ？
桜 電話の話してた？
いや、媚薬の話です。媚薬の話。
あ、媚薬かな。全然違うとこ行っちゃった。
なんかあれ、あ、
いや、まあ実際のところその媚薬というものはあの本当に存在するのかどうかが私も結構ね、多分存在してるんでしょうけど、
うん、
あんまり
多分ね、
はい、
なんか昔は確かね、ガラナとかいう、
ガラナ、
うん、なんかそんなようなのがちょっと媚薬っぽいような話のなんかネタだったような。
そうなんですか。
あの、まあ、チョコじゃないよ。
いや、え、ガラナってなんか飲み物じゃないんですか。
あ、ガラナって飲み物もあったね、そういえばね。いや、でもあれが媚薬なんじゃないよ。
まあ、その成分を抽出し、抽出地。抽出地。
抽出地。
抽出地したっていうことですね。
抽出地した。
抽出したことがあるかもしれませんね。はい、というわけでですね、ニコニコ生放送では、一人放送者をフォローしました。ありがとうございます。フォローありがとうございます。
ありがとうございます。
めっちゃ感謝です。っていうかモアちゃんパワーすげえな。
モアち
ゃんパワー、モアちゃんパワーすごいですね。ありがとうございます。はい、ちなみに、ひまひまさんからいただきました黒ラベルの透明な瓶だそうですね。なるほどね。まあ実際に、
詳しい。
まあ媚薬に関しましてはね、そう、なんかピンクで、まあピンクといえばモアちゃんを思い出すくらいにね、モアちゃんはピンクしてますけど。
ピンクしてますけど
ね。まあ何でしたっけ、そう、リスナーさんをね、その興奮させる媚薬のような効果、うん、やめときましょう、この話はやめときましょう。さあ置いときます。
危ない。
はい、危ない。
イエローカードの用意でもしとこうかな。
イエローカードの用意、ありがとうございます。ありがとうございます。ついつい言ってしまいましたが、はい、というわけでですね、モアちゃんへの質問だとか、応援のメッセージなんかもお待ちしております。マシュマロなんかでも募集してたりしてるんですが、よいしょ、ちらっと見たところ、
マシュマロはいきなりは難しいんじゃないかな。
そうですね。はい、というわけでですね、コメントなんかでもいろいろと募集しておりますのでよろしくお願いいたします。というわけでモアちゃん、あれですね、その、まあ、しばらくお休みしてたわけじゃないですか。
はい。
で、今後ね、活動方針とかそんなものってあったりします？こういうのしたいなーって、なんか
そうですね、特に考えてないんですけど、
はいはいはい、
なんか配信をできる場所を増やしたいなーって考えてて、私がよく毎日配信してるところはミラティブっていう配信アプリなんですけど、
あ、そうですね、
そこだとちょっとなんかややこしい設定をしないと、このモアのこれを使ってアバターを使って配信がちょっと難しいので、
はい、
なんかおすすめ、視聴者さんにおすすめされたショールームとかに行ってみようかなっていうのを考えてたりしてます。
そうですね、ショールームはなんか面白いみたいですね。
はい、なんかイベントとかたくさんあって、
ま
あ、
はい、今現在その
本当はね、
はい、
ショールームの、
うん、
本当は特別ユーザーになる予定だったんですよ。
お、そうなんだ、アリスさん。
はい。
うん。でも、
はい。
そいつが、僕から8万を借りたまま逃げやがったですよ。
なんと。
え、はい、なんだと。
めっちゃ、あれ降ってきた。
え、
パーティーピロットがめっちゃ降ってきた。
8万
逃げられてしまったわけですね。はい、まあ元主人さん一発レッドだろっていうことで、一発レッド、まあなんかね、ショールームだとこういった感じで星を降らす機能があったりとかするみたいですね。はい、モアさんは一応モアがしてみたい100のことっていうのは気になりますね。 はい、マー様、今後の方針はリスナーの意見を拾ってということでございますでもモアちゃん、
はい、
でもね、あの何でしたっけ、あの名言を思い出したんですけど、
あ
モアちゃんのあの、
いや、あれ、あのちょっと指示中がすごい嫌だったんですよ、
あの名言。
あ、別にそう、あ、なんかそう、意見とかは全然取り入れていきたいんで、本当によろしくお願いします。あの意見と指示は違うんで。
そうそうそう、それはわかります。意見と指示は違いますからね
意見と指示は違うんで。
で、何でしたっけ、モアちゃんの名言集、自虐ネタで上げてました上げてたじゃないですか。
はい、上げてました、上げてました。
それ、あの、なんか、あの、
いいですか、
自分が気になるやつは全部言ってってくださいよ
え、あ、
自分が好きな
やつ、あのアイコンのやつですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ちょっと俺画像拾ってこようかなはい、
ちょっと
うさき、うさきもあの名言集ですね。よっこいせと、ちょっと私は現在画像を今拾いに行ってます。画像を拾いに行ってますので、今しばらくお待ちください。よいしょ、うん。どこだったっけな、ちょっと前ですよね。ちょっとリニューアルするちょい前ぐらいですよね、はい、確か。グミ釣れた。グミ釣れた。グミは違いますね。
グミ釣れた。美味しかったです。
グミは違いますね。
ぜひ食べてください。グミ釣れた。
はい、
あ、今送りますよ。
お、ありがとうございます。そいつは助かります。
はい、どうぞ。
ほい、よっこいせ、どこに送ってくれたのかな。あ、こっちか、画像投稿用こっちですね。はい、はい、ありがとうございます。こいつをとう。はい、リニューアル前のね、リニューアル前の画像ですね。これはちょっと出し、これは出さないといけないですね。出しましょう。よっこいせ。
はい。
よいしょ。ちょっとお待ちくださいね。あれ、どこ行った、どこ行った、どこ行った、どこ行った。これですね。よし。とう。これちょっとね、もう俺隠してもいいから、モアちゃんを右に寄せて、トゥ、はい、これですね、リニューアル、宇崎モアちゃんの名言集でございます。はい、
ね、
ね。私メンヘラじゃないもん、ピエンなんて言わないもん、ピエン鎖骨舐めたいお前ら座布団なこのね、
あと僕気になるのが、
はい、
足の横の膝バスケがこれ、あの YouTube 配信だけじゃなくて、ミラティブ配信で人の方のが多いんですけど、
は
い、やっぱなんか YouTube 配信って緊張しちゃって、はいはいはい、あのなんかあんまり普通素を出せないんですけど、ミラティブ配信も普通出しまくっちゃって、こんなちょっとすごい
そんで、あのあれですよね、あの何でしたっけ、さっき言ってたその指示中の方の、あの私配信者、はい、お前視聴者、この配信私のなんだがっていう伝説の
なんかもうよろしいならば戦争しようになってきて
ね、チョコマシュマロが入ってないぞっていうことですね
あチョコマシュマロはちょっと忘れたい黒歴史そうだね、黒歴史なんだね。
まあ、ちなみにあの
黒歴史
なんでしたっけ、あの私の中で、あのなんで、あのタッタラリラタラリラララってやつ、それが復活の呪文ってやつ。
いやー、本当にあるんですよ、あれ本当に。
そうなの？あの私煽らない。
あのなんか、
はい。
本当になんか、何でしたっけ、あの TikTok っていう、
はいはいはい、
なんか短いショートストーリーが
交互にななんかめっちゃ並べられてるあのアプリがあって、
はいはい、
まあ今それを、はい、見るのにハマってて、それでなんか、はい、そのなんかゲとあるゲームで、はい、なんか仲間が死んじゃってあの起こすときに、
はいはいはい、
なんかこう言ってた言葉がさっきのたったらラらレラこれがふったてのジュマンってやつで、ちょっと頭の中ですごい流行ってて、
ま、なるほどね、ループしてたわけですね。
その時にちょうど青鬼やったもので、
でその青鬼でその復活の呪文をね、まあ、ね、あの伝説の鎖骨舐めたいとかね
それはあの
それ結構
どういった経緯で言ったの？
ちょっと最近ちょっと骨にハマってまして、
はい、骨ちょっと待って、
すごい、あの鎖骨のあの骨がすごい綺麗な人が好きで、
わかるよ、
切れてて、なんか
特に
それを見ててすごいよだれが出てくる
骨にはまるっていうものすごい、
みたいな
ものすごいパワーワードが出てきたんですけど
いやだめてーなーと思って、はい、鎖骨舐めたいんだけどっていう話をしたら裁判所されたっていう
コメントでですね、桂木糸間さんが問題発言のオンパレードじゃんっていう、ね、はい、骨にはまるって先生はいるかって、うさぎ系 VTuber です。はい、モアちゃんはうさぎ系 VTuber でございます。
モアちゃん、
はい、
絵描きはね結構鎖骨好きなんだよ。
ああやっぱりですかやっぱりよかった、ね、私がおかしいんじゃなかった。
むーちゃんは男性のどの部位が一番こう何キュンとくる部位、
部位、
うん、
こ
う
やっぱ鎖骨です。あ、鎖骨と手の甲とか、
おお、あの手の甲の筋が見える感じ。
あ、そうです、そうです、あのコツコツした手、
力を入れたときに筋がこう出るのが、
あ、おお、いいっすね。
僕も実は男の人の一番手が好きなんです。
あ、同時じゃないですか。
ふふふふふ、もうね、手が一番セクシーだと思うね。
いやー、そうですよね、わかります、本当にわかります。
これどかー、
わかります。
ちなみに HR さんは男性のどの部分が好き？
え、いや、俺に聞くの？え、俺に聞くの？いや、そもそもその、男性のどの部分って言われましても、特に。え、いや、男性は好きにならないんですよ、私。
男の子がいるじゃん。
ああ、それなら、もちろんその、あれですよ、男の娘だったら顔とか好きですよ。
顔かよ。まちゃん聞いた？顔だって。
なんか俺完全に悪い、いや、ちょっと
何顔なのか、
なんだな、やっぱり顔で選ぶのか。
はい、コメントでですね、元主人さんから HR さんの顔が描かれて放送禁止キャラみたいはい、闇の木さんで、ね、手の甲はわかるらしいですね。顔か、顔か、顔か。
なんで鎖骨は分かってくれないんだ。
いいんだよ。もう
鎖骨分かってくれない人が多くて。
でもね、ちょっと待ってください。冷静に考えてください。その、何でしたっけ？男の娘の要素って、
うん。
その、言ったら顔とか容姿が大事じゃないですか。
まあ。まあ、
男の顔をして
女の子の顔をつけてらきっと男の子みたいに雰囲気はなるかもしれないよ。だけど、
そうそうそう、だから 逆に言ったらね、その、うん、私が好きなのはその女の子であって、うん、男の娘じゃないわけですよ。わかります？これ
だってこのキャラかわいいって、うん、かわいいって言うやん。
はいはい、言います言います言います。
花川って言ってあげるじゃん。
え、なになに、なんでなんで、
え、この子男の子だよって最後にちゃんと明かしてあげるじゃん。
うん、そしたら、え、マジっすか、うんうん、まあまあ、うんうん、まあでも、まあ
やってくれたなっていう。
え、俺やってくれたなって言いました、あ、言いますけ、
言ったやってくれたな。
あ、でもあの最終的にはまあいっかって言いますよね。はい、エイチャルさんわかるよってね、あーどうしだ、よかった、顔か胸かお尻は多いよっていう。ね、まあでもあれですよ、その何でしたっけ、結局、ええマジ男、え、このキャラというか、もうこの子男なんですか、あ、男か、うん、男か、うん、まあいっかみたいな感じのノリじゃないんですか。
あのここで、はい、アリス的には、はい、あの皆さんに宣伝ですけど、
はい、
宣伝というのかな、これ面白い漫画というか、ぜひおすすめの漫画でございます。
お、なんなんでしょう、
ライン漫画の先輩は男の子っていう漫画です。
ほう、
男の子はひらがななんですけどね、本当にこれ僕この間ちょっと神回がありまして、
はいはいはいはい、はい、
うん、何度も読んでは、
はい、
大泣きしました。
ほえー、うん、
いつもほのぼのギャグなのに、
はい、
もうその回だけはもう本当に大泣きしました。
なるほどね。
うん、
はい、ちなみに、コメント、ニコニコのニコニコ生放送のコメントで、そういえばまた推しが男の子だったり3話で死んだりする季節が巡ってきましたね。
はい、HR なんとジンクスが、
私のジンクスが、ございまして、
花開きます。
そう、ジンクスというか、まあなんて言ったらいいんでしょうね、うん、そう、創作物、まあ、小説だとか漫画アニメとかあとゲームとかですね、そういった創作物で私が気に入ったキャラがなぜか途中でリタイアすることが多々あるっていうね、
うん、
そう、途中で死んでしまったりね、途中で出番がなくなったり途中で再起不能になったりっていうのが私の今までのジンクスだったんですが、最近は私が気に入った女性キャラだと思ったキャラがなぜか男だったっていうのが、最近多かったりするっていうね、ジンクスがございます。はい、ですんでね、まあまあまあ、私のジンクスというか、なんというか、まあ、新しいアニメがとかね、漫画アニメとかが始まりだした季節なので、そういったジンクスに当てはまるってことがですね、最近また多くなってくるのではないかって言われてます。はい、男の娘、ああよく言われますっていうことで、ちょっと、気になったのが、そのね、桂木糸馬さん、VTuber って書いてましたんで、よいしょ、探そう探そう、こそこそこそ
なんか検索して
る、あれ検索されてる。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、当然その VTuber さんとは、仲良くしておかないといけないわけじゃないですか。はい、お、発見しました、発見しました。そしてイケメンっすねめっさイケメンだ
ちょっと笑い方が気持ち悪い、私
気持ち悪いとか言わないでくださいよ
私最近の悩みが、
はい、
笑い方がくっそ気持ち悪いってことで、そう窓開き笑いって呼ばれるんですけど、
キュッキュッキュッキュッいうやつですね、
さっきの画像にも書いてあったんですけど、
はい、そうそうそうそう、窓を拭いてるような、キュッキュッキュッキュッみたいな感じの笑い方っていうかですね、
うん、うん
うん、そんなことをね、言われてます。はい、というわけで、チャンネルを発見しましたので、早速、登録しておきました。おっほっほっほっほ、まあ、そんなこんなはですね、窓拭きあったねお、我らの仲間奪われるぞっていうことでですねはい、イケメンさんに反応しちゃったのかな。まあ、イケメンキャラといえばね、 その私がエイプリルフールでやらかした
あれ一番面白かったです。
ありがとうございますね、HR くんですねまあ、あの子は一応あの人は、こっそりとデビュー予定なので、まあ、その続きは楽しみにしておいてくださいというわけで、
いや楽しみにしてます
窓吹き笑い声がキュッキュッ窓吹きですね。はい、ちなみに、男を眺めたいということで、黒羽サラさんがね言ってますけど、なんか
ん今ちょっと発見してしまった。
なんなんでしょう、アリスさん。
眺めたいのガを抜くだけでえらく大変なことになること。
眺めたいよガを抜くと確かに舐めて男を舐めたい
私と同じになってしまう、
はい、同じか。
ちなみに HR 君は、白髪赤目なんですが、あれはね HR は、何でしたっけ、なんだなんだ、エイプリルフール専用のネタでございまして、一応ねヌフちゃんという方があの人の魂になる予定でございます。ヌフちゃん
ヌフちゃん
ヌフちゃんです。はい、ヌフちゃんって方が、
あれ女の子なんですか。
男の子ですよ。男です。
あ、男の子なのか。
はい、
ね、楽しみだ。
まあ一応その私の、幼馴染である、ハイパー毒舌キャラなので、うん、
なんと
ハイパー毒舌キャラにぶん投げる予定で作ったキャラを、本人の許可をいただいてですね、エイプリルフールで使わせていただきましたっていうことです。
はい、なるほど。
仲良くしたいなっていうことでございますが、おーっと、仲良くしたいって言われてますよ、モア様。モア様。
あ、これ私のこれあれなんですよ。この人私のお友達なんですよ、ね。
はい、あ、そうなんですか。
はい、私とサラの友達で、
はい、はいはいはい。
なんて言うんだろう。
はい。
まあ友達ですね。
なるほど。
とも。友達と思われてるかは置いといて友達だと思います
。はい、HR 家さんの企画とかも見てみたいということですね。ありがとうございます。まあそうなんですよね、うん、あの企画めちゃめちゃいろいろと考えてるんですが、なかなかね、
うん、
なんか進捗状況があまりよろしくないというか、なんていうか、
あ、
ね、あの皆さん準備中、随分と準備中で頑張ってる状況でございますが、まあまあまあ、あのね、一緒にいろんな企画とかね、そのいわゆるバラエティ番組的な企画みたいなのができたらいいなって正直思ってます、
はい、いいですね。
あのこの前面白かったんがさあ、でも人数が足りないか、はいはいはいはい、なんか何でしたっけ、なんか共通認識ポーカーみたいなのがね、あのどっかの番組でやってました。
共通認識ポーカー。
そうそうそうそう、何でしたっけ、さっき言ったようにピンクのものは何ですか、うん、みたいな感じの質問に対して、うん、
そう桃って答える人と、
そうそうそう、で、みんなと一緒にね、あのマッチした人が多い方が点数ゲットできるみたいな感じのね。
はい、でも僕は、
はい、
少ない人数の方が点数を受ける方が難しいと思うから楽しそうなん
で、逆にあったら、あった方が点数多いけど、逆にそれが一人だけだったら、一人だけの場合、そっちがね、点数高くなるみたいなルールっていうのも面白いかもしれません。
ああ、なるほどね。
そう、5人でやって、その4ペアだったら、一人だった方が点数高い。うん、おっと、パーティービロットさんが降ってきました。ありがとうございます。このね、
かわいいよ。
空から、何でしたっけ、空からこのね、ゲーミングカカポが降ってくるのは、一応概要欄にですね、URL 載っけてますので、そちらでですね、ボタンを押して投げるのだーのボタンを押すと、私らの画面にですね、こう、パーティーバロットがいっぱい降ってきます。はい、バンバンボタンを押してください。盛り上げてください。ありがとうございます。
カカポー。ああ、もうずっと眺めていたい、このカカポ。
でもね、ちゃんとフェードアウトしていきますんで。
アウトしないで。
はい。
アリスの頭に全部乗っかればいいのに。
黒羽サラさん、大丈夫です。私、声だけで存在濃いと思うので、そうですね。 サラちゃんはね。サラちゃんはね。
確かに。
はい、サラちゃんが、ね、サラちゃんもですね、うちのラジオに登場していただいたことがございます。まあ、その時のですね、切り抜き単価もございますので、あ、これ、切り抜き YouTube に上げてたかな。忘れた。ちょっと確認しておきましょう。
切り抜きは何、いつ見ても面白い大爆笑です。
そう、あれですね、中二病セリフ切り抜きみたいな感じですね。
はい。
はい。というわけで、ゲストのコーナー、ゲストコーナーなのにものすごい雑談みたいなコーナーになってしまって申し訳ございません。皆さんですね、コメント等で盛り上げていただきましてありがとうございました。はい、というわけでですね、ちょっと時間が来ましたので、今日のゲストコーナーはこの辺にしておきたいと思います。もーちゃん、なんか宣伝とか、ございましたらよろしくお願いします。
あ、はい、まだ詳しくは決めてないんですけど、4月27日が私の誕生日で、
マジで
27日、あ、そうなんですよ。
4月？
4月27日、死に名の日です。
いや、死になって言っちゃダメでしょ、それは。幸せに。
幸せに何名の日です。幸せに何名の日。
死にな。
幸せに何なの日が誕生日です。
死にな。
死にな。まだ吹き笑いきた。
いや
はい、
で、近々ね、その日の4月27日、はい、次の日だ。あ、違うかな。29日が何日かがお休みで時間取れそうなので、
はい、なるほどね。はい、闇の木さんから、サラゲストの時は本当に面白かったというコメントいただいてます。まあサラさんもね、またリニューアルとか環境が出てきたらね、出てもらおうかなとかと考えたりもしてますけど、まあ、はい、ラインスタンプまでピースサンダー持ってくるんか、ピースサンダー。はい、というわけで、その誕生日配信ですね、29日ぐらいにやる予定って感じですかね。あれ？
ん？
うん。27当日はなんかできないって感じなんですかね。
あ、そうなんですよね。当日できなくて。
うん。ですんで、まあ、29日ぐらいまで、まあ、情報に関しましては、こちら、概要欄にですね、彼女の YouTube チャンネル、Twitter とか載ってますので、はい、ぜひぜひそちらを参考にしてください。よろしくお願いいたします。
はーい。
はーい。というわけで、ゲストのコーナーでございましたと。そしてですね、この後、あ、間違えて、モアちゃんのチャンネル開いて、めっちゃ、自己紹介動画を流すところだった。危ねえ。
危ない。
いや、うん、ある意味、事故りそうだったので、この辺にしておきたいと思います。はい、というわけで、お題のコーナー、お題じゃない、ゲストのコーナーでございました。よっ。レイブンズナイト。お題のコーナーに突入する前に、
はい、
はい、というわけでですね、お題のコーナーに突入しようと思うんですが、その前にですね、もーちゃん、この後も時間は大丈夫そうですか？
はい、大丈夫です。
大丈夫ですか？ほんだら、いつもの言っときましょうかね、はい、まあ、今まではちょっとゲストのコーナーということでもーちゃんにはど真ん中を占拠していただいてましたが、ここからはですね、コメントも、見えやすいように、標準サイズに戻っていただこうかなと思ってるんですけど、はい、はい、ここでですね、ど真ん中にはコメント表示がありますので、アリスさん側か私側にどちらかにね寄っていただく必要があるんですが、モアちゃんどっちに寄りますか？
はい、あ、アリスさんで
即答即答
いらっしゃいませ。
あ、アリスさん、
というわけで、
モアちゃん、アリスさん、
あー、てーてー空間が 定型空間が
ミスター
、はい、というわけで、ちょっとサイズを調整してアリスさんとモアちゃん、解釈的にはどっちの方が身長高いのかな、
どっちだ、私の方が高いんじゃないですかね。
モアちゃんの方が高いんじゃないかな。
モアちゃんの方がちょっと高めにぐらいかな、縮尺的に。
お、
でもさ、
はい、
そうすると HR さんと同じくらいの身長になっちゃうんだよ。
あ、ほん
だ
ら俺もうちょい背を高くしとこうか。
どういう設定なんだろう僕たち。
わかんないですけど、まあ、バーチャルなのでの身長は伸び縮みにしますから、はい、というわけで、
いや、そうなんだけどさ、
なんだろうこの画面右の定定空間、画面右の定定空間、いい、
こうしたらアリスさんに、
そうアリスさんにスリスリできるみたいな感じの、
スリスリ
スリ
スリスリ、
おおおお、はい、ちなみに、もう黒羽沙羅さんと、闇の木さんが即答っていうことでですね。はい、それでいい。エイチャルさん側だと暴動になる。
暴動。
ああ、スリスリスリスリ。かわいい。
はーい。
ね、定定空間が生まれてますよ。本当ツインダブルツインテールのね、この良きかな良きかな。
略してダブツイ。
ダブツイ。
あんまり可愛くない名称だった今。
ね、良きかな良きかな。はい、というわけで本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はお題の前にあれだ。うん、BGM を変えていこう、テンション上げていきましょう。はい、というわけで本日のお題のコーナーでございます。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリセラピムです。
はい、そして今日のスペシャルゲスト、後半も続投していただくことになりました。どうぞ。
はい、夢川水系新人 VTuber の滝もあと言います。
はい、この3人でお送りします。今日も最後までお楽しみください。はい、うどん伯爵さんいらっしゃいませ、ツインテールは正義、異論は認めない。ツインテールは正義だと思います。異論は認めません。
正義だ、はい、いつだって正義さ、
ね、ツインテールは正義です。ありがとうございます。はい、というわけでですね、後半のお題のコーナーに突入していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。どこ行った、これだ、じゃじゃん、本日のお題はレトロゲーでございます。レトロゲーですね。
お
ー、はい、まあ先週ね、 PCFX っていうそのイニシエのハードの話題が出てきたりしてたんですけど、ですんでね、まあ、今週はレトロゲーということでですね、なんとちょっとね、今日のね、朝の、放送で偶然知ったんですが、はい、今日ね、今日4月の21日なんですが、なんとゲームボーイの誕生日なんですよ。はい、ゲームボーイの誕生日、
ゲームボーイの誕生日、
そう、なんと1989年4月21日に任天堂がゲームボーイを発売しました。
お
ー、はい、そうなんですよね。ですんでね、まあ、レトロゲーを語るとしてはベストな日なのではないかなって思っております。はい、 そしてですね、あ、コメントで、コメントじゃない、ニコニコ生放送、地点してるさんがポイントいただきました。ありがとうございます。皆様の広告のおかげでですね、現在ニコニコ生放送では1位っていうことですね。第1位になっております。はい。
何の1位なのか。
ゲームボーイ、3回だけ遊んだことある。初めて知ったってことでございますが、そう、でもね、ゲームボーイ、いやそれこそね1989年のハードですから、今から何年前だ、2021から電卓どこだ、2021から、1989ですから32年前ですよ。
32年前の、私まだ生まれてないですよ、18歳なんで。
あ、そうですね、モアちゃんは18歳ですから生まれてないですね。いやー、アリスさんも12歳ですから生まれてないですね。はい。いやでもね、そのゲームボーイってね、パッと聞くとなんかもう昔の白黒ハードとかっていう、そんなイメージしかね、ないかもしれませんが、はい、柳さんがお茶いただきました、ありがとうございます。チュインチュインテグミテーテーとチュインテグミテーテーらしいですよ。もっとテーテーアピールしておいてください。あー、モアちゃんのニコニコ顔が可愛いな。
ニコニコ顔は一体どうやってんの。
あ、これね、アリスさんごめん、ね、アリスさんの方も調整しないといけないんですけど、その新しい機能でですね、顔ごとの表情を細かく調整できるようになったんですよ、うん、でそれをね、
ああ、
そうだからアリスさんがニコニコ顔すると全力で口開けちゃうじゃないですか。
そうなんですよ、これがね、
はい、
楽しい顔で、
楽しい顔いいですね。ちょっと目がちょっと細くなって、
うんうん、でこれが
喜びがね、口が開いちゃうんですよね。その口のサイズをね、ちょっとちっちゃくしたのがモアちゃんの顔になってます。はい、まあ何でしたっけ、ゲームボーイね、昔のハードって思われがちですけど、今もうやってます、ポケモンってあるじゃないですか、ポケットモンスター。
はいはいはいはい、
あれってゲームボーイの作品なんですよね。もうご存知かと思いますが、
そうなんだ、
そう初代ポケモン
は緑でした、
ゲームボーイなんですよ。私はね、緑と青を使ってました。
青のってあったっけ、
青あります、
青あったっけ、あ、限定販売、3つ目があったんだ、
限定販売で青、ね、あと黄色のピカチュウバージョンがあったりします。
ここ緑、
そうね、黒崎、あ、は、ね、サラちゃん、食べられたいです、お二人の
僕の大きな口にだね。
なるほどね、
僕はカービィのように飲み込むことはできないぞ。それでも、
例えばその星のカービィも、
レトロゲームに入るんですかね。
え、でも星のカービィも初めて出た初代はゲームボーイですよ、実を言うと。
ゲームボーイだね。
そうなんだ。
そうなんですよ。そうだからね、結構ね、意外にもそのゲームボーイでの作品っていうのはね、多かったりします。あ、鶴瓶さんニコニコありがとうございます。はい、サラちゃんが私口を開いたら音割れちゃうの。まあ、音割れ系 VTuber いいっすね。で、はにかみ笑顔かわいいということでですね、桂木さんありがとうございます。はい、あ、モアは受け付けてないですっていうことでございますが、こちらは、金谷聖也さんですかね。なんて読むんだろう。金谷聖也さんかな。やっほー、いらっしゃいませ。
これこれ。
はい、さくらんさんからいただきました。初代カービィ持ってたな。金谷さんかな。初代カービィ持ってたな。あとポケモンは赤だったっていうことですね。
ちょっと一回トイレ行ってきてもいいですかね。
あ、ちょっと、はいはい、いってらっしゃいませ。はい、というわけでですね、こまちゃんさん詳しいということで、あとはですね、ピンクの悪魔モアちゃんと同じだということでございます。はい、ピンクの悪魔はい、まあそんなわけでですね、その初代ポケモンなんですが、なんとね、今でもね、そのポケモン、研究、初代ポケモンって研究されてたりするんですよ。
もうどういうことで？
そう、初代ポケモンの一番最初のルールが、大会のルールがあったんですけど、 レベル50で、うん、合計155、3人で155までっていうルールだったんですが、ほら当時のさ、
うん、
初代ポケモンやってる方ならご存知だと思うんですが、いわゆるあの伝説のポケモン3種の鳥ポケモンいたじゃないですか。ファイヤー、サンダー、フリーザ、
うんうんうんうん、いたいた、
はい、でその、3種のポケモンフリーザがですね、じゃあフリーザ、サンダー、ファイヤーだって、うん、ファイヤーが弱かったっていうね話があったんですが、今ではその研究されてきてですね、ファイヤーが非常に強い、すごいこう 人権を得てるっていうね感じになってきてたりしてるんですよね。
うん、
そう、そんな研究がね未だに、続けられてたりしてる感じです。はい、元中人さんテトリス売れたなとかですね、うどん伯爵さん生放送中にトイレでも許すということでございますが、ちょっとごめんなさいね、今、ちょっとうちの方もですね、若干トラブルが発生しまして、
うん、そうなの、
めいっこちゃんがうちの部屋に入ってきましたんで、ちょっとだけ対応しますんで、アリスさんとモアちゃんちょっとしばらく、お話ししといてください。
よいしょ、おかえりなさいます。
今、エイチャーさんが子守に行きました。
あら。
なので、ここは、アリスと、
モアで、
二人のツインテールルーム。
はい、ちょっとだけいいですか、パパがおらんから心配だということでですね、めっこちゃんがうちの、部屋に突入してきたので、私、パパを探してきます。はい、というわけで、
いらっしゃいませ。
はい、じゃあ
なんかかわいい
2人でちょっとあれしてみてくださいね。
はい、ではあのツインテルームのラジオ始まりまーす。
イエーイ。
待って待って、何を話そうかな、
何話しますかね、
うん、あのさ、もーちゃんはさ、なんで、
はいはい、
うさぎをこうモチーフにしたの。
え、単純にウサギが一番好きだったからっていうのが多いですかね。
ウサギとか飼ってるとか。
あ、そうなんですよ。飼ってるんですよ。
え、何ウサギか開けても、当ててもいい？
あ、いいですよ。
ロップイヤ
ー？ロップイヤ
ー。ではなかった、ドワーフか。なぜ黙るのだ。
いや、うちのすぎなだけだと思って。
え、なんていうの、何色？
あ、茶色ですね。
茶色か、じゃあドワーフかな。
ドワーフ？
うん。あの、ちっちゃめでね。耳がこう立ってて。
あ、
ドワーフ、ドワーフ。ドワーフ、うさぎもかわいいよー。え、女の子？
多分それです、多分それです。
女の子、女の子。
あ、女の子なんですよ。
よかったね。あのね、男の子のウサギはね、
はいはい、
好きな女の子におしっこかけるんだよ。だからね、
そうなのか、
飼い主さんって結構おしっこかけられるらしいんだよ。だからもう、もーちゃん、男の子飼ってたら、ちょっと、放送中におしっこかけられたりしてたかもしれない。
いや、ちょっと、うちの、うん、ウサギさん、すごいウサギっぽくなって。
え、待って、ウサギってウサギじゃないの？
いや、なんか人間っぽいウサギなんですよね。
はい、
人間臭いウサギってやつ
ですね。そうなんですよ。ただいます。
どんなところが人間臭いの？
はい。あの、なんか、そうですね。
うん。
なんて言うんだろう。すごい、態度がすごいでかくて。
態度がでかい。
なんか、あの、実験は、あの、外にウサギを散歩させたいってなった時なんですけど。
うんうんうん。
あの、ウサギ用のなんかリードとかがあって。
あるあるあるある。
それをたまたまペットショップで見かけて、お、いいじゃんこれってなって買って、つけようってなった時に。
うんうん。
もう、ウサギが大暴れしたんですよ。
おー。嫌だ嫌だ嫌だみたいな、
ほんとに。こんな尋常じゃないほど嫌がって。
話しやがれ
そう、そんな感じ、本当に。で、それからなんか、一時期人間不信みたいに、もう、すごい睨みつけてきて。ごめんねーって、毎日、言って。今は、
うさちゃんの中で。今は？
今はそんなになんか人間不信はもう全然ないんですけど、その代わりすごいなんか、こう、腕を組んで座ってるんですね。
え？
腕を組んで座ってドシンと睨んでくるんですよ。
え
ぇ、ー、そこが可愛いんですけど。
あれか、お前そこで放送なんかやってるより構えよ。
そ
とかやったんだよ。
はい、
あとなんかウサギって寂しいと死んじゃうみたいなのあるじゃないですか。
あー言ってるね、よくね。
なんか結構あなんか家でなんかあの出かけること多くて、なんか、うん、あの何日も開けることもあるんですけど、
うん、
なんかすごい帰ってくる前はめちゃめちゃ元気に遊んでるの、帰ってきた瞬間もうなんでお前ら帰ってきたみたいな顔が出るんですよ。すごい生意気なウサギなんですけど本当に可愛いです。いやでも飼い主に似るって言われたらちょっとそうなのかなと思ってきて。
でもきっと名前はモアちゃんなんだ。
いや名前は
食べ物系か。
ウータンです。
ウータンか。
ウサギのウータンね。
ウタギだからウータン。
はい、
よい。
やったなんか、はい、ちっちゃい子でも呼びやすいようにってなって、でもウサギを買った時期がちょうど、うん、何です、4、5人目の兄弟のが生まれて、
うん、
あの双子ちゃんなんですけど、双子ちゃんが生まれて、
うんうん、
あ違うか、まあよくわからないんですけど、それの子たちが呼びやすいようにってつけたんですよね。
ほうほうほ
う。ウータン、
ウータンかわいいな。ウータン、
ウータンかわいいですよ。
なんか
で、お帰りなさい。
はい、ただ今です。コメントでですね、ウサギは寂しいと死ぬというのはデマらしいそうです。はい、うん、以前だよ、テレビで伊集院が言ってたそうですが、エイチャルさんって俺がコーチされてるっていうね。で、ウサギが
出ました。ちょっとラジオジャックしてました。
いや、全然大丈夫ですよ。
ラジオジャックだぜ。
なんか新しいコーナーができてて、もう二人だけでいいですってね。二人のツインテールルームぜひレギュラー化してほしい。
あ、やりたいやりたい。
じゃあアリスもVTuber として放送できるようにしとくよ。そしたら
やったー、
ツインテールームやろう。
やろうやろう。またやりましょう。
なんか、うん、ね、完全にそっちに全て持っていかれるっていうかね、で出るタイミングがなかったよ。まあまあまあ、ね、そんな風に、うちの娘ちゃんたちがね盛り上がってくれるのは非常に嬉しい次第でございますんで、ただお題の方に、話を戻してもよろしかろう。
よろしかろう。
大丈夫です。
そういえばそのモアちゃんがね、なんか放送前にちらっと、レトロゲームについてなんか調べてたとかっていう話がちらっと金耳にしたんですが、うんうん、そちらは、はい、
そうですね、レトロゲームって調べて出てきたのって全然なんかファミコンとかそういう系なんですよ。
でもね、ね、今はもう
私
はい、
レトロゲームにあまり興味がなく、
うんうんうんうん、
まあ今調べるまで全然分かんなかったんですけど、
うんうん、
まあでも逆に言ったらその
最近、
はい、最近
TikTok でまだ TikTok なんですけど、
うんうん、
何でしたっけ、ブルボン、ブルボンだっけ、
ブルボン、ブルボン、
あれ
お菓子、
あれ、あ、
ん、お菓子、
プルピタ、
なんだっけ、なんかゲー、あの、すごい狂気に満ちたゲームが流行ってる、
はい、
昔に流行ってたみたいな、え、なんかわかんないかな、あれブルボンみたいな名前だったんですよ。
わからんなぁ、それは。
ボンバーマンみたいな。
ブルボン、ブルボンは違うとは思いますが。
ブルボン？
まあ、なんかそれっぽい名前のゲームをご存知でしたら、教えていただければと思います。
ビブリボンだ、ビブリボン。
なんだそりゃ。
わかんない。何それ？
わからん。
じゃないのか。これはレトロゲームじゃないのか？
ビ、ビ？
ビブリボン。
ビブリボンって。
ビブリボン。
ビ。ビブリボンってあるね。ビブリボンって何これ？
あ、ビブリボンはこれプレステのあれですよ。プレ音楽ゲームですね。はい。
あ、音ゲーなんだ。
音ゲーですね。
これなんか最近なんか
昔流行ったやつで今も流行り出してるみたいなのを耳にしました。
まあ当時ね、何でしたっけ、プレステの音ゲーといえばその音ゲーの走りにもなったあのパラッパラッパーっていうのが流行ったっていうのがあって、まあ、もっといろいろな音楽を使って遊びたいっていう要望から生まれたゲームらしいです。パラッパは有名ですけどね。
でパラッパはね、
うん、
あの僕玉ねぎ先生好き。
玉ねぎ先生
パンキッカンドパンティーズンチオールオブマインとかいう歌詞
あれですよね、懐かしい。はい、全く違うやないかいってね、ツッコミいただきの、まあでもねボンだけは合ってますよ。ブルボンじゃなく
てボン、いやなんかあれそうなんだよなと思って。
はい、まあでもね、ね、まあそういった音ゲーを走りとして、まあ今でも今はどうなってるかわからないですけど、その後にそのビートマニアが出たりとかですね。はい、ブルボンのお菓子が食べたくなりましたっていうね。そんな感じも。
あのさ、はい、ブルボンのさルマンドってお菓子あるでしょ。
ルマーン。
はいはいはい、ありますね、ありますね。
ね、あの薄いこうコーティングの中が
はいはいはい、
とこうミルフィーユのようになってるやつ。
はい。
あれがさ、あの外国の方から見るとさ。
うん。
カタカナを覚えた人が見るとね、
はい、
ルマンドのルの字が、
うん、
あまりにも間が離れすぎていて、
はい、
のれって読んでたらしい。
のれマンド。
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 へえー。あ、確かにそう言われたら見えてしまう。
そう。だけど僕それ聞いて、
はい、
あの僕何ゲームでベルダニーの名前取れないときに、うん、半角が使えるゲームだったら。
うん、
半角で乗れって書いてたんですよ、そういえばみたいな。
なるほどね、あのゴノレゴみたいなやつですね。
ゴノレゴですね、そうです、そんな感じ。
そんなことより聞いてくれよ、一応。
あ、ゴノレゴ来た。
それとは全く関係ないんだけどさ
みたいな感じのやつですよね。
お前リムトナイトなんて見てるんじゃないよ。
あ、そんなトイキチューみたいなやつ感じなんですか。
いやいや、それは関係ないですけど、そのゴノレゴはあれですよ。ね、あのそんなネタもありましたね、懐かしい。フラッシュが見れなくなってですね、見れなくなってしまい、見れなくはなってしまいましたが、
きっと動画で上がってんじゃないかな。
はい、動画では上がってますが、はい、ブルボンはいろんな色のクマのことっていうことでですね、まあ、全く違えないかいって、ツッコミをいただいてますが、まあ何でしたっけ、ASMR ありがとうございます。 ASMR じゃねえぞ。今のネタはアリスさんのは ASMR っぽかったっすけどね。はい、
ASMR？
ASMR っぽかったっすけどね。そのささやき。
何それ
ASMR って言ったら、まあ元々はね、なんかその曲音を聞くことによってゾワゾワってしたりとかですね、あの心地よく感じたりすることを、うんうん、まあ、あの ASMR っていうのを全体的に言うんですけど、まあ、そういったのを目的とした
バイノーラル的な
そうそうそうものを ASMR 録音とか ASMR 音源とか、まあ、いろいろな表現がありますが、まあ、なんとなくマイクに近づいてボソボソ喋ったらそれっぽく聞こえるっていうね。っていうのがあるそうです。はい、まあ、そんなこんなでですね、来ている投稿を読んでいきましょい。エグマナさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、レトロゲーと言いますと個人的に思い出すのが、場所は覚えていませんが、横浜市内にあった某デパートの屋上のエレメカゲームのコーナーで思い出します、父の商談に行く際にデパートの喫茶コーナーで商談をすることがあり、よく言っていたのですが、役目を終えると私は屋上のゲームコーナーへ行っては、当時としては珍しい軟式ボールを自分に当てたりエアガンで発射して相手を倒していくっていうゲームで、何度も満点を出しては驚かれ、最高スコアが名前とともに書かれたほどの腕前を持っていました。他にも制限時間内に同じものを組み立てる立体パズルや鍵の解錠、造眼細工の箱を開けるトリックなどを何度も解いて商品を手に入れた経験を持っていたりするなど、幼少期からゲームで狙撃や会場をするよりもリアルで狙撃や会場する方が得意だった、そんな少女だったりします。あと個人的に思い出すのが格闘ゲーム、私が幼少期はちょうど格闘ゲームが全盛期で多くの少年少女がプレイしており、お気に入りのキャラクターがいたものです。私自身は 両親ともアイルランド人だったことから、将来的にはストリートファイターシリーズのキャミーやガロー伝説のマイ、マリーのようなお体になるんだろうなと思い過ごしていましたが、ついにお体はサムライスピリッツのナコルルから成長しないまま現在に至っていたりします。少しいたたまれない気持ちだったりしますということでですね、ゲーセン屋上のゲームコーナー、そういえばさ、あのゲームコーナーといえばさ、
はいはい、
あの昔から今でもあるのかな、あのじゃんけんマンってあったじゃないですか、コインをかけてじゃんけんするやつ。
あ、うん、はいはいはい、はい、
じゃんけんポンズコーってやつ、じゃんけんズコーみたいな感じのね、あのフライングズコーされるじゃんけんマンって、
あれ結構まだありますよね。
まだありますよね、あれあったじゃないですか。でじゃんけんってさ、
はいはい、
言ったら3分の1で勝てるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そんでそれで実際にあのじゃんけんマンはイカ様をしてない、してるのかしてないのかっていうのをですね、あのめっちゃやりまくってその回数を記録して検証してたっていう動画が上がっててですね。そう、あの普通にじゃんけんをすればもう、あのそれこそ何十回何百回とやれば、言ったらその勝率3分の1に収束するわけですよ。そう、そのまあ人間なのでね、その癖がありますので、その辺のその癖を見切って勝率をね操作するとかっていうのはあるかもしれませんが、まあ、機械的にねランダムでじゃんけんをやらせたらほんまに3分の1に収束するっていうと思われたので、実際にね3分の1で勝てるのかっていうのをこう延々と繰り返してた動画があったんですが、実際、イカサマしてたっぽいですね。
あ、そうなんだ。
3分の1では勝てないそうです。やったことあるじゃんけんのやつっていうことですね。そんで勝ったもいいもののルーレットが回って、2枚とかがチャリポリンポリンポリンみたいな感じで出てくるってことですね。はい、駄菓子屋にあったな、じゃんけんマン。そう、あれはね、そう、非常に単純なゲームでありつつ、なんかデパートの屋上とか、まあ、デパートのゲームコーナーとかでは置かれてたようなそんな気がしますけどね。例えばその格闘ゲームが、
もう少ないですもんね。
そうですね。はい、格闘ゲームが全盛期だったっていうことではございますが、まさにねストリートファイターシリーズ、あとガロー伝説シリーズ、サムライスピリッツとかですね、そういったのがすごい流行ってた時期でございますね。まあストリートファイターは今ではね、その最新作とかがやっぱプロゲーマーのシーンとかでもね利用されてたりしてるようなね、非常に息の長い作品だったりはしますが、まあ格ゲーね、確かに全盛期でした。昇竜拳コマンドが出せなかったっていうのがね非常に懐かしくはございますが、まあでもね、その格ゲー何をやったかっていうのを聞くとね、その中の人の年齢があれしてきそうなので、まあこの辺はねスルーしておきたいと思います。しかし立体のね、会場とかそういったのが得意っていうのも、はい、エドモンド本田どすこいですね。はい、では、
サバオリ。
サバオリ。いやーね、その当時のね、若い男の子はね、女性キャラにエドモンド本田でサバオリをかけて興奮したのではないかなと思います。
サバオリ。
はい、というわけでですね、続きましてファンデルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんばんしゃー。どうもこんばんはす。
こんばんしゃ。
レトロゲーと言いますと、個人的には昨日4月20日で31回目の、国空を迎えたファイヤーエムブレムを思い出します。ほうほうほうほうほうほう。
ファイヤーエムブレム、手こわいシュミレーション。変わってくるぞと勇ましく、
はい、ありがとうございます。お歌助かる。
最後まで歌えるよ実は。
なるほど。はい、当時10歳のクソガキだった俺がその世界観にはまり、発売元の任天堂が協力発行していたファミリーコンピューターマガジン3点以下の低評価をつけられて、で時間の無駄泥棒と評価され四面楚歌状態の なんか悪友アムルことこのゲームについての同人作品や音楽を制作したことは、俺の中の人生の中ではすごく濃密なものだったことは間違いありません。ほうほうほうほうほうほうほう。暗黒竜の主人公であり、ファイアーエムブレムを代表する主人公マルスをテーマにした12曲のオリジナル楽曲作品や、知性を描いたマリス英雄伝、戦いの功績を書いたマルス群雄伝は初期の頃の表現の難しさを修正しながら現在も書き続けていたりします。他にも、外伝の、聖女騎士マチルダのストーリー、聖騎士マチルダ伝や聖女ティータのストーリー聖女の祈り、聖戦の魔法騎士アーゼルの生涯を描いた魔法騎士アーゼル伝、修道騎士アーゼルの一生や、イボニーアルビスとの関係性を描いた戯曲合わせ鏡や春の坂道といった作品と、ファイアーエムブレムに関する31年間も続けることが関する作品を31年間も続けることができたことは自分の人生にとって大きな財産となっていたりします。もちろん R18 にも手を出しており、それに関することも書いていたりします。シャーということでございますが、ファイアーエムブレムね、ファミコンで出た初のシミュレーション RPG ですかね。当時はものすごい補強されてたんですよね。すごい低評価だったんですよ。まあ今ではね、その
まるで、
はい、
まるでガンダムだね。
そうなのか。
え、ガンダムも、
うん、
一番最初に放送した時よりも2回目の再放送の方が盛り上がったじゃん。
あ、そうなんすかね。まあ
も
ともとはね、そのロボット系って子供向けに放送されたんですけど、ガンダムって作品の話の内容が結構難しくて子供には受けなかったっていうパターンじゃないですかね。
あ、なるほどね。
で、大人に受けたっていうのはあると思いますけどね。まあでもなんか、ファイアーエムブレムなんですけど、昔からのゲームシステムでですね、死んだキャラはもう復活しないっていう感じのシステムだったりしたんですが、なんか最近の作品ではですね、難易度設定によって死んでも大丈夫な設定みたいなのがあるらしいですよ。死んだらもうキャラロストっていう設定と、難易度を下げたら死んでもその復活させれるというか、まあ次のシナリオ行ったら復活してるとか、そんな感じのなのかな。まあちょっと詳しくは知らないですけど、難易度設定で死んでも大丈夫っていう感じのね、のがあったりはしますが、まあね、そうファイアーエムブレムをはじめとしたシミュレーション RPG ものっていうね、私も、何でしたっけ、お題の例で挙げてますけどね、ファイナルファンタジータクティクスっていうやつがあったんですよ。まあ、ファイナルファンタジーとタクティクスオーガを混ぜて2で割ったような感じのゲームだったりするんですけどね。
もうなんか懐かしい。
そう、ファイナルファンタジータクティクスなんですが、まあこちらはですね、プレイ時間99時間99分99秒っていうカンストまでやったんですが、当時はね、この99時間とかすげーって思ってたんですけど、めちゃめちゃやり込んだなーとかって思ってたんですけど、今はね、よくよく考えたら、その1000時間とかプレイしてるゲームとか、ね、Steam で何時間プレイしてたとかっていうか、チラッと見れるんですよね。それ見ると99時間ってまだまだ少ねえんだなとかって思ったりする今日この頃ではございます。はい、まあでも多数のね、同人シリーズとかもね、どうやら作品を作ってたみたいでして、ね。まあ、ファイアーエムブレムシリーズね、何でしたっけ、スマホゲーとかにもなってるみたいですからね。はい、何でしたっけ、ファイナルファンタジータクティクス、小数点以下の確率で盗める騙されてしまいましたよ、あれは騙されてしまいましたよ。攻略本に騙されるっていうことがございまして、いや、そのファイナルファンタジータクティクスでですね、そのボスが持ってる装備があるんですが、まあ、敵の装備を盗むスキルがあるんですよ。まあ、ファイナルファンタジーシリーズにはほら、盗むとかぶんどるとかって技あるじゃないですか。で、その盗む時の命中率、盗める確率が 0% なんですが、 ある攻略本にですね、0% と表記されていますが、小数点以下の確率は切り捨てになるので、0% と表示されるだけなので、永遠とやり続ければ小数点以下の確率で盗めますっていうね、コメントが書かれてたんですよ、攻略方法にね。でそれに騙されてですね、もう何でしたっけ、もうセーブロードとかも繰り返しつつ、その小数点以下の確率で敵からそのねアイテムを盗めることをね、目標に何度も何度も延々と盗むをこうやり続けた記憶がございます。
おお、
そうで、オチはというと、そもそもその盗みスキルを無効化するスキルを相手が持ってるため絶対盗めないっていう仕様になってたっていうね。そう、小数点以下伝伝の話じゃなくて、そもそも物理的に設定的に盗めないっていう感じの仕様になってまして、はい、攻略本は嘘だったというね、忌まわしき記憶がございます。まあ、昔はね、そのネットでのその情報交換とかもなかったわけですから、攻略本によるね、攻略本の内容をこうね信用してプレイするって方もいっぱいいたと思うんですけどね。今だとそのゲームとかわからんかったら、ネット上にウィキペディアとか、ウィキペディアじゃねえや、ウィキとかでなんぼでも情報転がってたりするじゃないですか。
うん、
ですんでね、まあそういったね、はい、以前の放送でやっていたエチャルさんの昇竜拳や波動拳をまた見てみたいっていうコメントではございますが、あれですね、バーチャルキャラクターが戦う格ゲーですね。Vロイドで戦わす。あれね、
そういうのがあるのか。
そう、あれね、何でしたっけ、以前、
無限？
無限じゃないです。バーストっていう、以前私のね、Vロイドキャラクターを登場させて戦わせてたじゃないですか。
ああ。
そう、バーストって格闘ゲームがあるんですが、あれね、あれね、実を言うとですね、他の、V さんがやってたんですが、
うん、
その、CPU 対戦で CPU 同士で戦わせて応援をするトーナメントみたいなのをやってたんですよ。
うん、
そう、それがね非常に面白くてですね、その人数がある程度揃ったらそれねちょっとやってみたいなとかって思ったりしてるんですよね。トーナメント制でね、戦わせるみたいな。でそれをね、応援、俺らは応援するだけっていうね感じの
楽しそう。
はい、コメントでファイアエンブレムは読んでない、知らない、設定は維持モードかなっていうことですね。気絶扱いで、僕はめんどくさいのでチートツール使って、まあゲームでね、個人でプレイするにはチートツールは全然 OK ですけど、オンラインゲーム特に対人戦ゲームなんかではチートツールのご使用は、お控えください。ね、個人で楽しむには全然チートツール使うのは全然いいと思いますけどね。私かて、その、何でしたっけ、あれ、ファイナルファンタジー7でですね、死んだキャラ、エアリスなんかを生き返らせてプレイしてたりも、生き返らせたりして、プレイとかもしてましたからね。懐かしい。はい。というわけで、元滋賀県刑務所主任さんからいただきました。ありがとうございます。ん、何がですか？
いや、モア様がレトロゲーわかんなくて固まっとる。
おっほー、
ごめんね、ごめんね。
ごめんね、モアちゃーん。
いや、いや、全然全然、聞いてるだけで勉強になるんで。
はーい。というわけで、元滋賀県刑務所主任さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、こんばんは。どうも、こんばんは。今回はレトロゲームということで、記憶に残ったゲームの紹介をしたいです。ウルフチームのゲーム。ほう、なんぞやそれ、ウルフチームというのは俺も知らない。この会社の
作るウルフチーム、
はい、ウルフチームです。なんだ
ろう、ウルフチーム、
ウルフチーム、
なんか聞いたような。
この会社を作るゲームは、オープニングは素晴らしいものを作るのに、ゲームはしょぼい内容のものばかり作っていた印象深いです。全盛期は30年前になりますが、30年前とは思えないクオリティの高いものでした。はあ、はあはあはあはあ、ウルフチームのゲーム。でもそんなんありますよね。なんかオープニングすっげーめっちゃアニメあめっちゃオープニングアニメーションで描かれてるのに、いざゲームになると、何でしたっけ、ドット絵のキャラがピコピコしてるだけのゲームとかね。はい、 で、続きまして、三国志オンライン、ほうほうほうほう、もう10年前に終了したのでレトロゲーになっていくんですかね。大人数の合戦が楽しすぎてかなり人生をかけました。今でも光栄さんに2を出してほしいと願っています。あー火柱、火炎柱で100歩したいなーということで、はい、今日は、毎週まだかと待ち焦がれていたモア様がゲストということで楽しみにしている反面、HR さんのつながりを嫉妬深く思っています。
楽しいな。
多分膝枕をして耳かきしてくれたら1万円ぐらい払うと思います。モア様に毎日でも会いたい元囚人なのでした、ということで、ね、元囚人さんモア様の大ファンらしいですよ。
はい、嬉しいですね。
ですね。はい、そしてですね、ファイアエムブレムの聖戦って今だとどうなんだろう、男同士とか女同士とかないとダメって言われるんだろうかっていうことでございますが、でもファイアエムブレムってそのゲーム内でですね、カップリングを作らせたりすることができるんですよね、キャラクター同士のカップリング、で当然昔はねその男女間だけだったんですが、最近の作品はですね、なんか男同士をくっつけたり女同士をくっつけたりすることもできるようになってるみたいですよ。多様性の時代ですからね。そうですです。はい、三国志オンラインあったなということで、でまあ、先ほどの、オープニングは素晴らしいものにゲームの内容はしょぼいとかっていう話でして、PV のそんな装備で大丈夫かってセリフだけが残ったゲーム。
あ、なんか聞いたことある
ね、そんな装備で大丈夫か。大丈夫だ、問題ない。あれね、
聞いたことある、
全然大丈夫じゃない、大問題だっていう言葉が来た。
ゲームのオープニングのセリフなんですけど、それね、そんな装備で大丈夫かっていうセリフだけというか PV だけを知ってるけどゲーム内容全く知らないってね、ゲームなんかも珍しくはないですよね。エールシャダイっていうゲームなんですが、
うん、
ね。はい、続いて、サンミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。本日のお題に対してどこまでがレトロかと考えて愕然としたサンミッシェルです。1980年や90年代初期ならともかく、95年や96年でもレトロでしょうか。ちょうど昨日もリスボンの某茶室で夏ゲーが話題になっていまして、パルコムをはじめ様々なタイトルが上がっていました。その時に思ったのですが、
ハルコムっていうとイースだっけ、
イースとかのシリーズなのかな、は
い、ちなみに、はい、もーちゃんが、
うん、
古いなっていうゲームはどんなの。
古いな、
すっごい昔にやったなとか、もう忘れちゃうぐらいのタイトルしか覚えてないよみたいな。
あんまりゲームをしなかったとか、
ゲーム機で言ったら私が初めて触ったのって、
はい、
あの 3DS とかの 3DS なんとかみたいなの、
え、 DS じゃなくても 3DS になってたんですか。
あ、じゃあ DS は DS、 そうです、
はいはいはいはい、
DS を始めて触って、はい、あ、はい、これがゲームっていうものなんだっていう時代なんで、
はー、なるほどね。それは思いっきりジェネレーションがギャップ出ちゃいますね。まあ最近はプレイステーションがレトロになるらしいですからね。
え、そうなんですか。
そうそうそう。
1かな。
プレイステーション1ですね。だってあれですよ、その任天堂の DS とかの時点でプレステ1とかよりは性能良かったと思いますよ、うん、あのちっこい携帯機で。はい、一応続き読みますね。その時に思ったのですが、レトロゲームの魅力の一つに黎明期ゆえにある種の理不尽さがないでしょうか。難易度調整が裸で逃げ出していたり、唐突にゲームオーバーにされたり、バグが当然のように存在していたり、またはそれを含めてゲームが成立していたり、 最近のソシャゲは全く手をつけていないのですが、日本でも野心的なゲームが新たに開拓され、10年20年にレトロゲームと言われる時代が来ることを祈ります。それではっていうことでございますか。そうなんですよね。今ではね、そのゲームとかってほらゲームオーバーになってもすぐコンティニューができたりとか、セーブ箇所からねすぐ復帰できたりとかっていうのはあるんですが、昔はそのコンティニュー自体が裏技だったりするようなゲームなんかもいっぱいありましたからね。そう、最終面近くまで行ってやられてしまって最初からやり直しみたいな、セーブ機能なんかも、セーブ機能なんかも当然なくね、そんなゲームいっぱいありましたよ。ですんでね、今なんかはもう本当に何でしたっけ、普通にセーブとかねできるような感じになってますから、まあそれこそねプレイステーションがレトロゲームになるっていう時代もございますし、まあ最近だとね、そのモンスターハンターの最新作モンハンライズがね任天堂スイッチで発売されましたけど、まあ私ねスイッチでライズが発売されたのに、いまだにそのモンスターハンターワールドをちょっとやりだしたりしてるっていう、そんな感じだったりはするんですが、まあモンスターハンターもね、その初代なんかは一体何年前になるねんっていうゲームだったりしますけどね。
うん。
そう、だからまあレトロゲーね、レトロゲー、まあスーパーファミコンぐらいになると現代でも通じるようなそんな感じだったりするんですよね、うん、
カセットテープ時代のゲームってどんなんがあったかな。
いやどうだろう、はい、ファミコンのグラディウスはコンティニューが裏技でした、
やったことないんだけど
とかですね、あと上上下下左、はいはい、
カセットゲームのカセットテープのゲームって、
はい、
まず最初にローディングが30分以上かかるって、
今でこそね労働時間、ま、CD が始まった時のネオジオなんかはね、対戦格闘でキャラを選んでから対戦が始まるまでにカップラーメンが作れてたっていう話もありましたけど、労働時間30分はやばい。
だからカセットロ
ムの方がいいのか。はい、ちなみに上上下下左に左右 BA、 これも分かる人今では少ないんじゃないですかね。
上下下
左右
左右
BA
B スタート
BA です
BA、
はい、上上下下左右左右 BA は初代グラディウスの、フル装備になるコマンドですね。
復活の呪文とかどうかな。
復活の呪文、
復活の呪文ってわかる。
復活の呪文わかる。
モアちゃんがいなくなった。
モアちゃんがいなくなった。
あ、いますよ。
これが復活の呪文じゃないですけど。
ぼーっとしてました。
え？
ぼーっとしてました。
あ、復活の呪文ってわかる？
復活の呪文、やっぱりさっきの復活の呪文しかわからないです。タラリラ、タラダレラ。もう、
まあ、そのね、ネタになったのが、まあ、ドラゴンクエストっていうゲーム。
ドラゴンクエスト、そういう系のゲームって本当にやんなくて、見たこともないんですよね。
昔はね、ま
あ、ゃゲームはあんまやんない方か。
はい、そうなんですよ、実は。
そっか。
昔はね、
ちょっとお題がちょっと失敗しちゃったかな。
かもしれないです。
いや
昔はね、そのセーブ機能がなかったですね、そのゲームを途中から再開しようと思ったら、長いパスワードを入力する必要があったんですよ。そう、ゲームを終了するときにそのパスワードをその発行してもらって、で当然メモを忘れてたりすると、再開できないっていうね、今では考えられないっていうことでございます。
パスワードノートを作るぐらいには、
そう
で、パスワードが間違っていた時のショック
ね、1個前のパスワードから再開しないといけないですから、あーまたレベル上げしないといけねーみたいな感じですね。 まあ、ちなみにあの、ウェイウェイしたした左右左右 BA っていうその通称コナミコマンドと言われているものなんですが、こちらは初代ファミコンのグラディウスのロケテスト用のコマンドだったそうですね。はい、そして Wii スポーツまたしたいなっていうことですが、 Wii スポーツね、まあ、最近ではその体を動かす系のソフトウェアとかが流行ってまして、まあ、VTuber 業界だったらあのリングフィットアドベンチャーとかっていうのもなんかめっちゃ流行ってるみたいですね。あ、そう、何でしたっけ、頑張ってる時の声がね、本当にフンフンみたいになるそのムキムキ系の人と、なぜかセンシティブになる人とね苦しい時の声が、はい、桑田清原中畑原石井なんかのパスワードかな、まあ、パスワードといえば同志の心同志の心へーとかね、ピマゼクチアボタパーゾとかなんのこっちゃって話ですよね。はい、では続いてチェルミムさんからいただきました、ありがとうございます。こんばんは。
ありがとうございます。
どうもこんばんは。
こんばんはです。
レトロゲームというと MSX のメタルギアとかグラディウス2とか思い出します。メタルギア、メタルギアは、小島秀夫さんが入社後アーケードで当時有名だった戦場の狼のようなアクションゲームを作れと命じられて、苦心なんたらの上、漢字が読めねえ、文字が潰れてる、苦心惨憺の上 MSX ではハードスペックがファミコンの数分の1しかなく、敵がわらわら出てくるゲームには向かないハードだったので、逆に敵に見つからないように行動するというゲームを、構想したという経緯があります。つまり MSX というハードがなければメタルギアはなかったのかもしれないゲームですね。まあ、メタルギアシリーズ、今でも非常に有名なゲームではございますけど、敵に見つからないように隠れながら、ね、進んでいくような、そのスニーキングとかって言われてるジャンルの、スニーキングミッション的な、ね、ジャンルのゲームの先駆けですね。これが、まあ、これが出来上がった経緯というのが、敵がわらわら出てくるスペックがなかったがためにできたっていう。なるほどね。はい、で MSX のグラディウス2は一般的に知られているグラディウス2とは全く別物のゲームです。表記が、数字の2と、ギリシャ文字の2とありますが、公式の呼び方はどちらも2だそう、そうですね。まあ、その次に発売されたサラマンダ、はい、MSX のグラディウス、グラディウス2、サラマンダー、ゴーファーの野望ですね。それ以外アーケードとかグラディウス、サラマンダー、グラディウス2、グラディウス3、これ単体ではハッピーエンディングに絶対たどり着かないギミックがありました。 MSX にはカードリッチスロットが2つあり、まれに1つしかないものあったそうですが、スロット1にサラマンダー、2にグラディウス2を入れないと絶対にハッピーエンドにたどり着かず、絶対バッドエンドになります。なるほど、ゲームを2つ買わないとハッピーエンドにたどり着けないわけですね。うわ、それでもなんか最近の、 あのダウンロードコンテンツ商法とかにありそうじゃないですか。
うわ、
本編を買ってプレイしたけど、
幻想水滸伝2は1のデータを引き継げるからね。
そうですね、まあ、何でしたっけ、じゃん、ゲームを買ったもののいいもののなんかもやっとしたエンディングで終わって、続きを知りたい方はあのダウンロードコンテンツを買ってくださいみたいな、
やめて
やめて、昔からあった手法なのかな。はい、ゲーム内でクリスタル、ブリーズというアイテムがあって、それを取得するのがハッピーエンドの条件で、それの出現条件がスロット2にグラディウス2が刺さっていることだったためだそうです。
すごい。いや、僕の MSX は、
はい、
あ、ダメだ、思い出せないスロットあったかどうか。でも初めて、
はい、
あのいじったのが確か MSX で、
ははははははは、
で自分で音楽を作って遊んでた。
はあ、なるほどね。
うん、
まあ、ちなみにあのグラディウス2にも、続きなんですが、グラディウス2にもスロット2に別のソフトを入れることでいろいろな効果が出たりしました。ガリウスの迷宮というソフトを入れるとミスした時に復活できたりとか、パワーゲージのサインがバックアップになっており、その状態でパワーアップするとミスする前の装備に引き継ぐことができたり、キューバードというソフトを入れると雑魚敵 が、の弾に対して一定時間無敵になったりフルパワーアップしたりステージをアップしたりする各種コマンドが使えたというのがありました。そういえばキューバードはそんな記憶がないな。またその頃のゲームをプレイしてみたいと思いつつもレトロゲーム専門ショップとかで見る MXX 本体稼働品が5万円くらい、ソフトも有名どころだと。
ロフトに置いてある MXX 動くかな。
これはもうやはり数万円をしておりました。おいそれと購入できないものでありました。自分が持っていたハードは故障して捨てちゃったな。ソフトはその時売っちゃったということではございます。
どうしよう、はい、僕の持ってるやつ動いたら5万で売れるかな。
稼働品だったら5万売れるんちゃいます。
よし掃除する気になってきたぞ、はい、
そしてですね、コメントで黒羽サラさんからゲーム機の名前は覚えてなんでないんですけどラズ&ベリー一家、うん、ラズ&ベリーを一家で家でやった気がする。 DS とかじゃなかったんよな。ラズ&ベリーって何のソフトだろう。
ラズ&ベリー
何のハードかは覚えてないらしいですけど、あ、DS だわ。
調べてみよう。
おしゃれ魔女よ。おしゃれ魔女、ラブ&ベリーじゃないですかね、おそらく。
ラブか。
ラブ&ベリーですね。これは、何でしたっけ、もともとはそのアミューズメントパークに置いてあった、ね、セガが開発したトレーディングカードゲーム向けの、なんか置き換え系のゲームなのかな。そう、虫キングの女の子版みたいな感じのやつですね。 DS 版で出たらしいですけど、まあね、ゲーセンのアプリとかだったらプリパラとかね、あとその何でしたっけ、アイカツとか、あの辺の走りになるゲームだったのかな。はい、ちなみに、MX ターボ R は10万円以上で売れるそうですね。ほえたっけ。はい、MXX もバージョンがあるので2やターボ R ならともかく初代いや2だとあんまり高値では売れないそうです。はい、
多分初代
か。なるほどね。
うん、
まあでもあれですよね、そのプリパラなんかもね、もともとはそのゲームの、子供向けのね、カード交換用のゲームだったりしたんですが、それがねもう今では人権を得るというか、まあ、お子様向けのねこのアニメとして、ね、うちの、まあ、今日登場しましたけどめいっ子ちゃんなんかもね結構見てたりもしますからね普通に。
うん、
はい、こんなもんかな。プリパラ、うん、プリパラで思い出しましたけど、
そうだね、
はいはい、
うんうん、
いや、
どうぞ先に。
アリスさんもモアちゃんもそうなんですけど、あのさ、
うん、
何でしたっけ、その V ロイドキャラを踊らすことができる、その V、うん、何だっけ、 V ロイドライブビューアーっていうのがあるんですが、
うんうん、
それがね今までほらダンスモーションだけを、
うん、
その MMD とかから持ってきて踊らせるっていうことができたんですが、カメラとかは手動で動かさないといけなかったんですが、
うん、
なんとそのカメラモーションも持ってこれるようになってですね、
え、
PV とかが結構簡単に作れるようになってきちゃったんですよ、音楽のね。ですんでね、それをねちょっとその実験的にやってみたいなとかって勝手に思ってたりしてるんですが、
まあめっちゃいいですね、うん、
はい、なんか良さげなものがあったら教えていただければ、なんか
はい、
うん、なんかその歌見たみたいな感じに PV をつけるっていうのがさ結構ほら、
うん、
普通にやろうと思ったら大変じゃないですか。
そうですね、
でもそれがそのね、モーションとかカメラが提供されてたりしたら、そのモーションでキャラを踊らせて歌みたの PV にできるっていうね、
すげえ
というのが最近ね出てきて、今日もその何でしたっけ、 そのモアちゃんやアリスさんを実験台に使わせてもらって、私が一人で勝手に眺めてニューニューニューニューしてましたが、はい、あの公開するには公開するにはね、あの許可を得ないとダメだなと思ったので、こんなタイミングで聞くことでもないと思いますが、
公開しやがれよ、
ね、そのアリスさんのそのクリスマス時のね、あのダンスとかも、
とっとと公開しやがれよ、
クソさんからいただきました。やばい、エイチャルさん踊ってたらめっちゃ好きになるんだが、これはネタフリかこれはネタフリか。
そうだよ、踊ろうよ一緒に。
んマジですか。はい、というわけでですね、今日のお題のコーナーでございました。はい、エンディングです。
はい、
はい、というわけでですね、モアちゃん、最後まで付き合っていただきありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、今日はまあ久しぶりにゲストとして登場と、登場していただいたモアちゃんだったんですが、ちょっとお題がね、申し訳ない、なんかモアちゃんを置いてきぼりにした感があったんですけど、ね、本当にごめんね。
いや申し訳ないな。
普段のレイブンズナイトって結構ゲストさん置いてきぼりだったんだよ。
そう、うん、そうなの、うん、
でゲストっていうのは一番近くでレイブンズナイトを聞けるよっていう特等席なだけだったくらいには、
昔はね。
おお、
はい、というわけで、通夜ターボワールドと FDD が標準装備、標準装、ちょっとごめんなさい、コメントが、しました、標準装備だったからカセット行ったようになりました。はい、早いなということで、桂木さん、早いな、そうなんです、時間が出すのは早いですね。元修二さん、モア様がいなくなる、うわですね。
また遊びに
来てください。ぜひぜひお待ちし
ております
。
じゃあもっと喋れるようにちょっと勉強していきます。
いや、あの今日はね、ごめん、ジェネレーションギャップを考慮せずお題を作ってしまったので本当に申し訳ない。
すまん、誠にごめん、
誠にごめん、
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 誠にごめん、誠にごめん、誠にごめん。
いやまあでもね、そのモアちゃんにはね、その今後バンバン活躍してもらってですね、そのモアラーさんをですね、レイブンズナイトにこう連れ込んでいただければと思います。
どうしどうし、連れ込んできます。
はい、でですね、ちょっと遅くなりましたが、どうやらうちの方でもですね、チャンネル登録者数が100人突破して、なおかつツイッターのねフォロワー数が、私500人突破しましたので、なんか記念やろうかな、記念配信的なことしたいなって思っております。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
何をやろうかな、まあベタだ、ベタベタなんだったらほらさ、何でしたっけ、来てくれた人をお絵描きするよみたいなことやってたりするじゃないですか、いろんな人が。
はいはいはいはい。
でも俺絵描けないですし、 Vloid でそれをやろうと思ったらものすごいとんでもない時間がかかりそうなので、
お絵描きしりとりやりたいな。
お絵かきしりとりは一度やってみたいですね。
うん、
もあちゃん、お絵かきしりとりって知ってます？スマホのアプリであるんですけ
ど、お絵かきしりとり、お絵かきの森じゃなくて、
はい、お絵かきの森じゃなくて、そのお絵かきでしりとりするスマホのアプリがあるんですよ。
やりたい。
はい、それをね、
一緒に、
一緒に、あ、それ企画しましょう、マジ企画しましょう。はい、サラちゃんもあのスマホのアプリだったら全然参加できるでしょ。サラちゃんとかも、
確かに
混ぜてでね、ちょっとこれはマジ
何人までできるんだ。
確か4人ぐらい、4人か5人か、結構な人数でできたと思います。はい、まあ、あの枠があったらリスナー参加型にしてもいいですし、いいでしょうし、それをぜひぜひやってみようかなと思います、うんうん、はい、というわけでですね、まあ、企画としてはひょっとしたらあのあれですね、その応募いただいた方抽選で何名様まで、雑に 3D モデル作るよみたいなことをやってみようかなとかって思ったりしてるんですけど、
お
ちょっと面白いじゃないですか、面白そうじゃないですか、ね、雑に似顔絵、
なんかはい、
これ他の人の企画パクリなんですけど、
はいはいはい、
なんか HR さんがよかったらなんかみんななんか HR さんの家のなんかあの娘がなんかずらーって並んで応募してもらった人を面接して、
はい、
あの合格になったら HR さんが V を作るみたいな、そういうのも面白そうなの、うん、
なるほど
つまりアバター制作オーディションです、ね、
オーディション
そんな感じです、そんな感じです。めっちゃ面白そうじゃないですか。
面白そうです、ね、
これどうなんだろう。
検討をお願いしたい。
僕とかモアちゃんとか、はい、サラちゃんとかが、
はい、
何メガネをかけて審査員のようにこうね、何怒り指令みたいなこうポーズしながら、
それは別で企画やってみたいですね。まあ、実際にその100人記念に関しては、その私個人でやった方がいいんかな。いや、個人ではないかな。その、作るときはね、アリスさんとかにも来てもらってですね。
うん、君はどんなアバターを望みかな？
そうそう。君はどんな
。どんな活動をするんですか？
髪型は、どんな髪型がいいのか、話してみたまえ。そうか。もう悲観か。なかなかやるじゃないか。まあ、いや、いや、まあ、そうか、違う、聞き間違いか。逆モヒハ、モヒカンか。逆モヒカンというと、頭の真ん中だけが毛がないという、あれだな。うん。素晴らしい選択ではないか。
うん、逆モヒカンとかね、俺が作る俺のテンション、だだ下がりですよ。
え、そう。
そんなこんなでですね、まあまあちょっとね、その、企画は出来次第ですね、ツイッターの方で告知しようかなと思いますんで、ぜひぜひ私のツイッター、
はい、
うん、見といてください。まあ、そんなこんなでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。もあちゃん、
ありがとうございました、
どうでしたか。まあ、感想とか、あと何でしたっけ、告知とかもう一回ございましたら。
そうですね、やっぱり告知はやっぱ誕生日があるんで、ちょっとそれに向けて配信準備をしたいのと、
はい、
あ、告知を出すのでよければ見に来てくれたら嬉しいですっていうのと、
はい、
あとはそうですね、ちょっと今言った企画すごいやりたいので、ちょっとディストを待ってます。
はい、詰めていきましょう。
はい、ちょっとここで一言。
はい、どうぞ、アリスさん。
はい。
もーちゃん、僕、ずっと死んだからずっと考えてたんですけど、
はい。
もうちょっといいのないかなって思ってできました。
お、
鈴菜。
鈴菜、
春の七草だよ、鈴菜。
あ、いいですね、かわいい。
鈴菜違ったか、なずなか、あれは鈴菜でも、なんか鈴菜っていいでしょ。
良きです、良き。あ、鈴菜ってあれですね、株みたいなやつですね。
鈴菜、鈴代の鈴菜ですよね。
あ、やっぱ良かったか。
うん
うん、そう、株です。
鈴菜株じゃないんですか。
株ですよ。うん、株なの。
良かった良かった。
鈴菜、鈴代、鈴代は大根だったかな。
うんうん、うん、今ね、鈴菜で画像検索したらさ、鈴菜で画像検索したら、その、プリコネ R の鈴菜ちゃんがいっぱい出てきた。侵食されてる。
そういうキャラがいるんだ。
はい、うん、俺もあんま知らないですけど。
だからね、今度は、鈴菜日として、誕生日を迎えてください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
死にの誕生日じゃ、ちょっと怖いじゃん。
オカちゃんが、企画楽しみにしております。オカちゃんもね、うちの、HR 家族の
あ、そうなんだ、そうだね、オカちゃんもね、オカちゃんもぜひ審査員の時にはメガネ
審査員の横でみんなで並びたい。
モアちゃんの
君のアバターはどんなのが望みかね。やってくれたんですよね。
はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、よいしょ、4月の29日ですね、4月最後の放送となります。
もうとつみこさんが、
あ、ときみこさんもいらっしゃいませ。こんばんは。確かね、ときみこさんはそのアモアス配信をなんかこの前にちょこの時に前にちょろっとやってたしたりしてまして、で、あとね、
そうなんだ。そう、ときみこさん、アリスもアモアス参加し始めたから。
そう。ね、そのアモアスの企画もねやりたいっていうか、俺ね、あ、一個やりたいのがあるんですよ、アモンガースでさ。
はいはい、
6画面っていうか、そのほら VTuber さんとかでそのアモアス配信してたらさ、みんな自分の画面だけで、見る方がいろんな人の配信をマルチ画面にして見てるっていうパターンとか多いじゃないですか。
はいはいはい、はい、
うん、でもそうじゃなくて
全画面を一つに映したいん
だね。そう、全画面を一つに、あの監視カメラのようにさそう、みんなの行動を一つの画面に映して、まあ俺は
でもさ、
はい、
それすごいルール絞らないとさ。
まあまあ、何でしたっけ、当然見ないように、私自身も見ないようにはしますが、まあ私はね、ちょっと、配信画面とかでチラッと見ちゃう可能性がありますから、私はね、あの発言は最低限しかしないみたいな感じのルールでね、やってみるのも面白いかもしれません。
大変だな。
はい、元囚人さんからオセロの人だと思われてますがそうなんですよね、ときみこさんはうちのね、ゲストに一度来てもらいまして、その時はですね、そのオセロでパーフェクトゲームをやってくれたという伝説の場でございますんでね、その時の配信も見てみてください。
パーフェクトしないんだからな、すごいよな。
まあね、現在は、野良でのアモングアースとかはね、非常に楽しい、私もね、ちょっとお邪魔させていただいたりもしてますね。そんなこんなで、ちょっとエンディングの BGM 止まっちまったじゃねえかは、最初からもう一回ループしようはい、というわけでですね、今日はちょっとね、終盤あたりにね、わらわら来ていただきま、わらわらというか、わらわらって表現おかしいな。はい、来ていただきましてありがとうございます。そうです、オセロの人認知になってますけど、ときみこさんはオセロの人じゃないですからね。
違うのか。
ね、あまりにもインパクトが強かったので。
僕の中でもオセロの達人という。はい、
なるほどまあ、またですね、その何でしたっけ、ときみこさんに教えてもらった、
また
ゴッドフィールドですかね、あれも私ときみこさんに教えてもらったゲームなんですね。あれもやってみたいですね、そのアリスさん、アリスさん軍団 VS HR 軍団みたいな感じでですね。
おお、いいね、いいね、
いいですね。
はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリステラフィムと、
夢川さゆけ新人 VTuber 宇崎ゆまでした。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさーい。